ののさんのボストン通信27。
ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー
って言うてはったんですよね。
ですね。はい、もしもし。
あ、もしもし。
ののさん。
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
旧年中いろいろお世話になりました。今年も
よろしく。こちらこそありがとうございました。本当に。今年もよろしく。膝の気遣いまでリスナーさんの方にいただきながら、フロリダでブラブラとすいませんでした、本当に。
いやいや、何言うてありますよ。やっとまあ、回復仕掛けてくれてはるっていうんですか、はい、嬉しかったですよね。まあ、
というわけで、大阪本局と、はい、ボストン支局をスカイプで結ぶ、
はい、
ボストン通信も27回目になりまして。
すごいね。
はい、もう、うん、去年もね、続くかなと思ったんですけど、いやいや、まあ、お互い頑張って、
なかなか
遠距離、しかも時差があるということなんですけど、まあ、ののさんもう向こうでね、もう奔走してるわけなんですけど、
ま
あ、その中時間を割いてくれて僕らとこう通信してくれてますね。
ありがとうございます。
ノブさん今そちら、はい、
本当に半年ですか、は
い、
もう。
いやほんまにね、あまだ半年？まだ半年？あそう。
そんなもんでのこれ。ノブさん一年間
です、ね。まだ半年といえばまだ半年ですけど、もう半年はもう半年ですね。
そう言い方がね。
ということはまだあとこの2倍あるわけ。
あとあと半分今追い返しですよ。
ノブさん大変ですよ、これからこれからですよ。
痛めたの右膝ですけど、左膝が言わすぐらい頑張らないとダメですね。
いや、本当にね、またちょっとどっかで怪我せんと。
あ、ほんか。そうで、そうで。みんな心配してるのに。
ノブさん、そちらは今、もう2017年になってるんですか？
はい、2017年の、こちら今1月2日の午後10時半過ぎですね。
ああ、そうか、はいはい。ちなみにこちら2017年の1月の3日の、0時31分ぐらいですよね。
で0時
ってい
うか12時や、0時って言ったら深夜になるやんか、
深夜かそうか、う
ん、
そう
なんで入って0時っていうか分からんけど、いやいや、こっちは日本は昼で、うん、アメリカのボストンはもうこれから夜に入るっていう、
もう入っとるわけ、ね、
そういうところをインターネット
で、そうですね、もう寝る前ぐらいで3日という日本が3日ということはまだ三が日で、世間的にはまだ休みという感じですよね。
そういうことですね、
はい、まあ大雑煮も食べてもうぼちぼちなんかおせちがなくなって、まあ、今日ぐらいからまた新しいもの作ろうかいなという感じですよね、はい、よちゃんが今台所で昼飯作ってくれてますけど、
よちゃんありがとう、
よろしく。今日は何ですか、昼飯は。
焼き飯。
焼き飯、飯が余って、
全然関係ないですね、それはもう。焼き飯言ってますけど、
いや、さっき焼き飯で言ってましたね、はい、はいはい、おせちが今年よちゃんよく売れたな。
まあ、それまた多分ね、オープニングで言うから、もう今言うんで、
はいはいはい、
野呂さんそちらでおせち食べてはるんですか。
あ、そうですね、おせちを食べてますね。あ、ちなみに、はい、おせちこっちで1人前買うとですね、
はい、
8000円。
え、1人前4人前じゃなくて、
はい、これ8000円で、
はい、
例えばどんなものがあるんですか、入ってるも
の。いや、一通り全部入ってるのは入ってるみたいなんですね。これ友達がおせち買ったんですけど、まあ、エビから、はい、
何
ですか、その、まあ、人参のこの梅みたいに
見
たやつから、
だて
かまぼこ、黒豆、
はいはいはい、
ごまめとかね、田作りとか。
はい、ごまめ、それから高野豆腐。
ああ、なるほど。あ、
はい、れんこん、ごぼう。
うん。
栗きんとん。
栗きんとんも入ってんのかな。
はい、ほな、まあ、一応それらしいもんは、野呂さんも、お食べになったわけですよね。
私これ食べたわけじゃないんですけど、
ね、友達が食べた、
はい、はい、食べました。
あ、そうです。
それでも、まあ、ええ値段するっていうことですよね、うんうんうんうん、アメリカではね、
うんうんうん、はい、
どうでしたか、そちらの年末年始は。
年末年始はちなみにフロリダからですね、
そうそうそう、
まあ、戻ってきまして、
先週ねフロリダからでしたから、
年末は結構出歩いて、年始は家にいるのですけども、
うん、
アメリカのですね、
はい、
正月なんですけど、
それ聞きたい。
これ、うん、1日しかないんですよ。
あ、そうです。
え、どういうことそれ。どういう
こと。いや、要は、はい、今日は2日で休みの日、休みになってるんですけども、これは1日の元旦が、
はい、
の祝日が、まあ、日曜日だったので、今年は。
ああ。
で、それの振り替えで2日休んでるだけの話で、3日から、
はい、
世間は動き出すんですね、もう。
じゃあ、野呂さんも明日から、また始動なんですか？始まりですか？
大学は1月の下旬までないんですけども、
あ、
ま
あ、そう
か、例えば小学校、中学校、高校みたいなその公立の小学校ですね、それから、はい、会社とかお店とか、そういうのはもう3日から、まあ、 日頃であれば2日かららしいんですけども、あの指導するので、あの三が日っていう概念がないですね。
なんと。
まあ、ちょっと僕ら的にはちょっと世話しない感じはするんですけど、それがアメリカでは普通の姿なんですね。
はい。逆に、その年内に、まあクリスマス、はい、その前のサンクスギビングと結構休みありますよね。はい、
そうそう、ありましたね。ハッピーホリデーってやつ
ですよね、はい。なので、そこら辺でまあじっくり休んで、もう正月はもうすぐスタートっていう感じなの。日本とかなりちょっとこれは違いますね。その年末年始の過ごし方というのが。
なるほどね。日本やったらまあギリギリまで働いてね。
そうそう、もう29とか30とかね。
はい、でも満員電車に乗って、飛行機に乗って、はい、どっか、あのね、あの、積雪でつけんかったらまた引っ返したら、まあいろいろありましたんですけども、
そうですね、はい。そういうのはなくても、クリスマスの前ぐらいからもう休みが始まってと。
あ、ということは、ののさんも、もうさ、もちろんクリスマスの前からずっと休みやったわけですよね。まあ、てか、その前から、あれか、フロリダ行ってはったんか。
まあ、
そのまあ、クリスマスの少し前からフロリダに行ってたんですけど、まあ、私だけじゃなくて、他の多くの人もそのように休みがあったので、まあ、十分年内に休んだやろっていうことなんかもしれないですけども、年明けはそんなに休みがないと。
なんかもうパッと緊張に変えるわけですね、それなりに。
はい。
ということは、ののさん、あの、年末の、その、カウントダウンイベントとかっていうのもやらないんですか、アメリカは。
あ、一応、あの、カウントダウンは、これはもう、多分世界共通でやってると思います
ので
。
今、あの、オープニングでちょっと声聞いてもらいましたけど。
元気な声がありましたね。
はい、実はあれなんですよ。あれ、ボストン、
はい、のやつは、はい、ボストンの、はい、割と大きい、こう、人が集まるような、うん、あの、公園があるんですけれども、
はい、
パークストリートというエリアなんですけど、はいはい、その近くに、はい、花火が上がるということで。
はい、花火、はいはい。
はい。
あ、今ちょっと映像を。
はい、それでちょっと行ってきたんですけども、
ご苦労さんでした。
ね、はい、うん、あの、花火がね、10分ぐらいですね、ざっと。
あ、そんなもんですか。
はい。
はぁ、
で、ものすごい、まあ、乱発してる感じなんで、特に感慨深くはない。
野呂さん、あの、一度、花火大会のレポート、かなり初期の頃にしてくれましたよね。
はい、ジュライフォースですね。
そうそう。
はい、
で、あの時も、ちょっと日本の花火、うちとは全然違うなっていう話だったんですけど、やっぱり、年末も一緒でした。そんなにでしたか。
そうですね、あの、独立記念日の時は、その花火と共にバックグラウンドミュージックで、後ろで大音量でロック音楽がかかるっていうので、どっちつかずだっていう話を、はい、あの、したと思うんですけども、はいはい、今回の、まあ、年末の、あの、打ち上げ花火は、私は、まあ、まさにそのカウントダウンの瞬間ではなくて、その、まあ、5時間前の、
はい、
まあ、夜はもう家に帰りたい人向けの花火です。
ああ、なるほどね。
はい、
合図みたいなのやね。とね、うん、
はい、
なるほど。
で、まあ、10分間ぐらい上げていて、10分間上げてるときは、まあ、みんな静かに見て、写真を撮ったりして、
うん、
で、まあ、普通に結構、あの、車通りが多いところなんですけども、
はい、
打ち終わると、まあ、その、うん、なんていうんですか、車がクラクションを、こう、ブーブーブーブー鳴らして、一応なんか、あの、アジアの歓喜みたいな感じで、祝福してました、一応。
これ、写真、これ。
ああ、
これが花火。
ああ。あんまりそのなんか大空にバーって行くようなもんではないね。う
ん、結構、ノーさん、花火との距離がありますね。そんなことないですか？近かったですか？
それはね、私が見たとこからの、はい、位置関係がちょっと遠いので、うん、少しあの離れてはいるんですけども。
で、木のこれ、電飾ついてるんですかね？電球みたいなのがいっぱい木の枝について
る。電球がね、いっぱいついてるんですけど、全部クリスマスからの使い回しですわ、これ。
なるほど。やっぱりクリスマスっていうか、ね、ハッピーホリデーが、アメリカの中心の、まあ、年始年末の行事だってことは、これ分かりますよね。
はい。
分かりました。
日本の正月も相当寒いと思うんですけども、
はい。
まあ、ボストンの正月ももう夜になると冷夏に、あの、なってますんで。
なるほど。
寒すぎて長居できないっていうか感じましたね。もう池も凍ってましたんで。
この写真ですか、ほんまに。あの、はい、子供があの池の上になんかジャンプして今割りそうになってますけど、こんな情景が見れるんですね。
はい、そうなんですよ。で、いろいろ写真撮ろうと思って、まあ、あの、はい、iPhone で撮ってたんですけども、iPhone がバッテリーが50何パーセントあったんですけど、いきなり電源落ちまして。
あ、そっか、寒すぎて。
寒すぎて。これあの、膝言わしたスケートの時も一回これあったんですけど。
なんかちょっと、蘇りましたね、嫌な思い出が。
なるほど、う
ん。あの、結構ね、iPhone バッテリー落ちるんです。他のね、あの、はい、スマホ見てたら別にそんな落ちてる人いないんですけど、iPhone はね、なんかね、ちょっと寒さ、極度の寒さ弱いですね。
ああ、そうですか。
iPhone ね。
気づかなきゃいけないね。
僕も使ってますから。
はい、
iPhone は寒いとか弱いかもしれんと。
冷気には弱い。
はい。
はい、
で、まあそんな感じで花火見て、もう
家帰って年末みたいな。花火を見て、家に帰って、はい、で、まあニューヨークのカウントダウンっていうのが、アメリカで一番有名で、はい、最大なんですね。
ニューヨーク。
はい。なので、テレビつけると、その中継をしてるんですよ。
ああ、なるほど。
はい。なので、それを見て、まあ、カウントダウンをしましたね、家で。
ああ、なるほど。ちょっと、大晦日の、NHK の、歌の祭典みたいなもんですよね。
紅白やろ？
紅白、紅白。はいはい。
ちなみに、紅白、見ました？
いや、僕はね、まあ、よっちゃんはなんか、ちょっとちらっと見たらしいんですけども、なんか、この言うたら、まあ、皆さんに悪いんかも分からんけど、あんまり僕は好きじゃないんですよ。
知ってます？
知ってますか？そうですか。そうですか。サボってました、だから。
ノロさん、今年ね、今年ね、はい、1000円弱払って紅白見ました。
お、そんな払ったんですか？
1000 円。
大金。
はい。
紅白を見るために、お金を払って、紅白を買ったんです、
はい。あ、そうですか。
いわゆるペイパービューってやつですよね。PPV。
はい。
よかったですか？やっぱり1000円の値打ちありました。
いや、紅白見ると、
うん、
やっぱり1年間の日本で何があったのかっていうのがよくわかるので。
なるほど、そういう見方ですか。
はい。まあ、歌その歌番組っていうか、うん、そういう純粋な感じでは見てないですね、
あ、そうか、まあ、半年ぐらい、やっぱアメリカいてはったしっていうのもあって。うん、
はい、大体2つ目的があって、いつも紅白見るときは、1年間の何があったのかっていうのをおさらいするっていうのと、
なるほど、
あとまあ私の世代から見たら分からないグループがどんどん出てきてますよね、最近。
確かに。
未知のグループ。
うん、全然知らないやつばっかりだけど。
はい。
はい、それの、まあ世間連れを修正する、番組ですね。
なるほど。
なるほど。そう聞くと、ふみおくんも見た方がええかもしれない。
いや、そう、見るべきやね。
うん。
僕はもう、ナナさん以上に見るべきやね。僕知ってるの
でそれで、まあ、紅白はやっぱりいろんなそのロックがかかってて、無料ではちょっとなかなか、まあ、違法なので多分見られなくて、で NHK のオンデマンドにですね、
はいはい、
一番組200何本で売ってるんですけども、
はい、
でそれ前編と後編に分かれてまして、それ、
はい、
ニュース挟んでるん でそれぞれ買うと、まあ、500円ぐらいでいいんですけど、1日しかそれだと見られないんですよ、はい。
ああ、なるほど。もうその日限定みたいな感じなんですね。
もうその日しか配信してくれないので、はいはい、まあ1ヶ月の見放題の契約みたいなので、はい、まあ970円ぐらいですか。何本か払って、
はい、
紅白っぽい。お金払ったんで初めて、
はい、
始まりから終わりまで全部通してみました。
ああ、もう金払った以上やっぱりミントソンですもんね。
そうですよね。普通に出てきて、はい、ね、興味ない歌手とか出てきたらもう席外したり、うん、チャンネル変えたりすると思うんですけど。
うんうん、今回は
今回はもうお金払ったんで。
あ、もうトイレも我慢して。
ええ、全然興味ない、セクシー系のグループから、ジャニーズのやつからも全部見ました。
どうでしたか、ののさん。前編通して。
前編通してで、一個も、まず一つ文句があるのは。
文句からスタート。
いや、この人いつもそうですよ。僕と一緒
や。すごいね、いろんなもん凝縮してるんですよ。いろんなもん入れてるんですよ。いろんな多分、やりたいことがたくさんあって。
ああ、なるほど。盛りだくさんってやつですね。
歌う人以外に、歌手以外に、
はい、
まあ、例えば橋本、何でしたっけ、まなみさんかな。
あ、そんな人
いるんですね。いるんですよ。グラビアっていうかな、まあ、か。
女優さんでしょ。
あ、
女優さんか、
うんうん。
で、その人を多分出したかったんだけど、使いどころがなかなかないので、歌手が歌ってる横で踊るんですよね。
あら、
目立つな、それ。
目立つ。
で、そういうね、組み合わせ、その、歌手と他に、その、踊るっていう、一人が踊るっていう組み合わせが、4つか5つぐらいあったんですけど。
ね、野呂さんだし、まあ、またノート取りながら見てましたね。
はい。
今そのノート見ながら
喋って紅白を自分で採点してながら見てますから、ね、
自分で
審査員審査員
審査員この人審査員なら大変でうるさいね、はいはい。
で話そのダンスとね、その下手くそなダンスと、歌と、そもうね、どっちかにしてほしいんですよ、それほんまに。
そうか、なるほど。
だから変な演出がすごい多いですね、やっぱりいつにも増して。
なるほど。
じゃあ、ののさんはだから歌だけダンスだけっていう、まあ、旧来の紅白がいいんですか？
旧来のって、
いや、ダンスやる人はだから、例えばその、まあ、今回出てないですけど、 EXILE みたいなのがダンスやるのはそれも当然だと思うんですね、うん、AKB とかがやるのは、もともとダンス込みじゃないですか、その歌に、
そうですね、はい、うん、
ね、まあ、踊るだけの人もいますよね。
はいはい、います、います。
いや、それと全く別に、その、はい、例えば郷ひろみが歌ってて、隣で踊ってるみたいな話なんですよ。
あ、
関連がないわけね、全然。有機的な。関連
性が全然ない踊りが入ってる。
必然性ってやつがないんだな。
気になったのと、あとはその、曲のね、あの、長さの配分がね、もうめちゃくちゃ。
どういうことですか、それ。
いや、もう、よっちゃんも喜んで笑ってますけど、よっちゃん見とったから分かるやな、話が。
いや、もう途中で切ったけど。
途中で切った
けど。何や、それ。何や、それ。
もう、うるさくて、うるさくて。
あ、そう。うん、まあ、ノムさん、それ言うてはんねん。ただ、この人980円払ったからね。
どういう意味ですか、
パフィーが結構好きなんですよ。
パフィー、あの、女性二人組ね。
で、パフィーね、あの、一番面出てきたんですね、最初に。
うん。いいじゃないですか。
うん、ほんで、ものすごい短いんですよ。
そう。
あー、これもよっちゃんも納得しとるわ
よ。メロで、なんかそういうやつですよね。いろんな歌をこう歌うみたいなやつですか。
いや、メドレーで、もう本当に短くされて、前座扱いされてるんですよね。あー、
これはいきませんね。自分の好
きな。一方で、後半で、はい、まあ、その、自分の興味ない歌手のやつがもうフルでやってたとか、その配分がものすごいなんかアンバランスっていうか。
なんか差別っていうか、なんかそういうのを感じたわけですよね。はい、ああ、なるほど。まあそれみんな。
あとね、あの、すいません、最後一つだけ、どうしても、あの、これは、
どうぞどうぞ。
そういえば、今思い出しました。司会が下手くそすぎる。
はい、わかりました。なんか NHK の会場になりそうって、なりそうって言ったら何か、司会がおもろなかった。下手くそやったっていう。なるほど。まあ、国旗法というか、まあ普通の人の考えが。
なんか逆に野さん、いいとこどこでした？
いや、いいとこは、はい、1年間、やっぱり、その、日本で、こう、あ、熊本地震がありましたねとか、熊本城を直すのに20年かかるんやとか、そういうことを知ることができるというのと、普段絶対見ないような、あの、歌手が、うん、まあ、今こんな流行ってんねんなっていうのを、まあ、わかるという、この、やっぱり、目的は達することができましたね。
ねえ、2つ目的があって、ご覧になったということですけども、それは足しられてんけども、内容的とか、快感の程度から言うと、ちょっといろいろ問題があったというようなことで、なんか、平にまとめましたけど、よろしいでしょうか。
すいません、はい、それ。まとめすぎる、
ね。1日、あの、はい、年を越して、
はい、
結構夜更かしして起きてですね、
はい、
もうちょっと寝ようかなと、ね、正月にしようかなと思ってたら、
はい、
あの、とんでもないメールが来てまして、
え？
それなんかまた胃が痛くなるメールちゃいますん、それ。
あの、いつもですね、その、まあ、私、たまにウーバー使うという話をしてたと思うんですけども。
ウーバーはよく聞きますよ。
はい。ウーバーとかリフトとかを使うと、はい、あの、領収書が来るんですね、メールで。
はい。
はいはい。
で、
うん。
それで、まあ、一応、まあ、あの、値段の確認と、
ああ、そう。
まあ、大体、まあ、パッと見て、それで終わりなんですけど、
はい。
1日の朝の8時ぐらいに、はい。パッと、あの、まあ、起きて一回、ちょっと携帯を見たら、
はい、はい。
あの、サンフランシスコで25ドルっていうのが落とされてたんです。
サンフランシスコって
行きました？
行った記憶ないけど。
聞いたことないな。
フィッシング詐欺に遭いまして。
はぁ。はぁ、ちょっとどう反応して
る？どういうことですか、野田さん。ちょっと具体的に。
いや、要は、あの、カード情報がですね、盗み取られて、勝手に誰かが、あの、サンフランシスコで僕の、銀行のカードの番号を使って、あの、タクシーに乗ってるってことですね。
うわ、怖っ。
しかもかなり乗ったんですか？
いや、25ドルやから、あんまり乗ってへんやろ。
うん。
いや、25ドルはね、あの、ウーバーで言ったら相当乗ってますね。
あ、そうなんですか？
はい。
は
ぁ。どうなんですか？どう
しよう。時間で言ったら多分30分ぐらい乗らないとそれぐらいの値段にならないと思います、多分。
じゃあ、あの、まあ、天王寺千里中央ぐらいですかね。
これは乗りすぎかもしれないです
よ。乗りすぎ。あの、難波千中ぐらいですかね。
ああ、そんなもん。
難波千中か、まあ、梅田千中か。
梅田千中
ですけど。で、あの、アメリカの、あの、これ2回目なんですよ、私。カードの番号が、人に取られて、勝手に使われるっていう。
1回目は何やったんですか？
1 回目は、あの、今回は銀行のカードだったんですけども、デビットカードだったんですけど、
はい、
1回目はクレジットカードで、で、ある日突然使えなくなるんですね、クレジットカードが。
はい。
で、なんで使えないかなって、使えないってやって、うん、あの問い合わせると、うん、いや、今ロックかけてますと。で、なんでですかっていうふうにこう聞いたら、向こうが、あなた、何月何日にこういう買い物をしましたかっていう、
はい、
こう、確認がありまして。
はい。
で、ものすごい高い化粧品とか、
化粧品ってどこに塗るんですか、ね、
これはどうですか、買ってません、これはどうですか、いや使ってませんっていうので、うんうん、そういうのがあるんですね、たまに。
あ、そう
で今回はそれあったんですか、あなたこれ買いましたかみたいなやつ。もう
今回はクレジットカードじゃなくてデビットカードなので、
あ、また別なんですね。
いきなり引き落とされるパターンなので、使われてますもん。
ということはもうそれ払わざるを得ないというか、もう払ってる、
もう支払い済みですね。
うわ悔しいな。
25ドルちょっといかれましたね。
まあおせち料理は変われへんけど、
25ドルとあと4ドルなんぼ、うん、
え、
また2回乗ったわけですね。そうすると
2回乗ってあるんですね、はい。しかも30と31日に乗った領収書が来まして、朝一で見てびっくりして、それで、
そらそう、
あの私の正月はカード詐欺に遭うっていうので始まりました。
ああ、まあ、野呂さんが花火見てる時やわ、多分。
まあ、その頃の。
サンフランシスコでな。
嫌な、まあ、やっちゃうな、確かに。そんな遠いとこで乗り上がって
な。東海岸のカードを西海岸で使うっていうね。なんかもう腹立つ話
です。これはしかし、結構野呂さん、アメリカであることなんでしょうね。
そうなんですね。はい。日本でカード詐欺多分よっぽどほど変な使い方しないと多分ないと思うんですけど、僕も経験ないんですけども。アメリカに来てこの半年で2回ももうすでにあるということはやっぱり結構あるみたいですね。で、クレジットカードを使うときに、普段のそのマサチューセッツ州以外で使うときは、カード会社に連絡をするんですね。
はいはい、あ、ははは、なるほど。
あらかじめ。
利用者から。
だから今回フロリダに行くときに、業者に何月何日から何月何日までフロリダで使いたいので、
はい、
そこで使った、分は OK にしてくださいと。
なるほど。なるほど。
はい。で、事前に言うと、まあ、それ使えるんですけど、そうじゃなくて、いきなりフロリダにそのままカード持って行って使うと、使えないんですね、ロックがかかって。
ああ。まあ、一応、カードの方は対策してあるわけですよね、ということ。
クレジットカードはそうですね。はい。
デビット
ですね。ただ、デビットカードの方は、もう、そういうのがちょっと緩かったみたいで、フロリダの時は問い合わせがあったんで、OK にしたんですけど、多分それで、こっち旅行しまくってんねやろと思って、ロックが緩くなったのかよくわかんないんですけども、やはりサンフランシスコで仕事されてました。
いや、まあちょっとあんまり良くない話から出発したわけですよね、最初。えらいすみません、ような言葉で聞かせていただきまして。なるほど。
でもさんで結局それデビットカードはもう大丈夫なんですか、もうこれ以降大丈夫なんですか。
これがちょっとまだよくわからないのが、というのもまだ銀行閉まっててですね。
あ、そうか、そうか、明日からってことですよね、はい、3日から。
とりあえずネット上でロックだけはかけることはできたんですけども。
ああ、よかった。
これを完全に無効にするっていうのができてるのかできてないのかよくわからなくて、この事態で、まあ電話をしたんですけども、なんかいろいろこう、ダイヤルに沿って、この番号を押してください、番号を押してくださいって順番に押していったら、最後の最後に、正月休みですっていう、こう、何やそれみたいな結論で、結局、
最初から
全部解決はしてないですね。
ああ、ちょっとまあそういう、ちょっとした痛みを持ちながら今喋ってくれた
わけですよね。痛みも心の痛み。
心の痛み。
経済の痛み。
膝は治ったけど、財布の痛みというかね、まあまあ、気分変えて頑張って人で生きてもらいたいと思いますけども、あれですか、それでクリスマスの時とかに、なんかちらっと先ほど映像見てたら、教会行かはったような映像があったんですけども。
あ、そうですね、それは、フロリダの、旅行中なんですけども、
そうですか、はい。
フロリダのですね、西海岸の海の音声を聞いていただいたかと思うんですけども、
先
週
ね、すごかったですね、あれね。
はい、なんか水着の姉ちゃんとかね。はい、
あの頃にちょっとフロリダに住んでいる知人の家に泊めてもらってまして、
はい。
で、何をやりたいっていうふうに聞かれたんで、まあ、一つは、すごく浜辺が有名なので、まあ、その砂浜の海を見に行きたいというのが一つ、
うん、
でもう一つは教会にぜひ行ってみたいと
思います。ノブさん、それはなぜですの、教会というのは。
なんか悪いことで
も。これはですね、留学を1年間終えた人とか、まあ、2年間終えた人でよく言われるのが、キリスト教とか教会を理解しないとアメリカを本当に理解したと言えないっていうのをよく言われることなんですね。
ああ、なるほど、うん、そういうことを聞いてあったわけですね、出発の前から。
はい、
なるほど、はい。
まあ、そのアメリカ文化とか、そのキリスト教文化っていう白人、まあ、文化を理解するにあたって、やっぱりそこにこうベースで流れてるそのキリスト教文化をしっかり、
なるほど、
まあ、それの入り口である教会に行った方がいいんじゃないかっていうアドバイスが前回ありまして、ただ、そのボストンにいるときに、あんまりその自分からひょこっと行くような感じでもないので、
ちょっと
なかなか半年間行く機会がなかったんですね。
敷居高いですもんね。
はい。
はい、 それで。
ね、この機会に、ちょっと、うん、ぜひ行ってみたいなと。
友達に言うたわけですね。リクエストしたわけですよね。はい、はい、はいはい。どうでした？
はい。はい。フロリダの教会なんで、まあ、もうすごいこう、明るいというか、まあ、ポップな感じの教会だったんですけど、ボストンにある教会は割とこう、シックな古い感じの建物の教会が多いんですけども。
なるほど、はいはい。
フロリダの私が行ったその教会は、とても、まあ、平屋と言ったらおかしいですね。まあ、平面作りのですね、あんまりこう、吹き抜けが、こう、大体こう、天井高いイメージあると思うんですけども。
はいはい。
そうじゃなくて、こう、平屋建てみたいな。
なんかちょっとホテルみたいですよね、南の島の。白い壁で。あ、
そうです。はい。そうですね。
スペイン風のな。
そうです。最初ホテルや思ったもん。
なるな。
外観見たら。
まあ、いわゆる、
リゾートホテルっていうか。
パリの教会みたいな高いような槍みたいな塔もないし。
そうそうそうそう。
ああ、まあ、ほんで、ちょっと行ってみたと。
はい。で、クリスマス、ちょうどクリスマスの日の、まあ、12月25日ですね。それの10時半から、
はいはい、
ちょっとそのクリスマスの特別の、なんていうか、催しがあるという、
はい、
いう話だったので、
はい、
それでちょっと入ってみました。
で、それが
これ、はい、それでたくさん、まあ、信者の方っていうの、まあ、全員が全員そうじゃないかもしれないんですけど、まあ、車で行ったんですけども、自分でレンタカー借りた車で。
はい、はい。
どこに止めようかなと思ったら、はい、その初めて来た人向けの、ファースト、
はい、
なんていうかちょっと言葉忘れましたけど、とにかく初訪問者向けの駐車場がありました。うん、
それすごいですね。
はい。
ああ、それ、だから、はい、嬉しいな、はい。
だから多分その、まあ、いつも来られてる方はね、まあ、あれかもしれないですけど、やっぱりこう、勧誘目的というか、その初めて来る人には非常に優しく、駐車場も作りからそうしてあると。
なるほど。はい。
どこ止めはったんですか、
はい、うん。
どの場所に。場所というか。
え？
いや、車その、いや、初めて止めるって、なんかそれ、いい駐車場ってことなんですか？
あ、いやいや、だから駐車場が、まあ、平面でですね、
はい、
まあ、40台ぐらい止められる場所があるんですけども、
はい、
その中で、まあ、教会の本当に正面の、
あ、
まあ、一番近いところに、4、5台ぐらい。
はい。あ、めっちゃいいですね。
初めて人向けの駐車場がありました。
あ、それ、
駐車スペースですね。
嬉しい入る
やん。うん、だから、いいなって言ったんですけど、
ね。ノーさん、この今写真僕見てるんですけど、教会の、まあ僕はホテルみたいって言ったら、教会の入り口になんか車が数台止まってるんですけど、これも、ここの信者の方の、
あ、これは違いますね。これは乗り付けて、多分足の悪い方のお迎えで。
ああ、なるほどね。
なるほど。足の、
はい、
まあ、障害持ってる人が、まあ、これで来はったってことですよね。
はい。で、バプティストっていう、アメリカで一番浸透しているこのプロテスタントの一教派の教会だったんですけれども、
はい、はい、
はい。
ご存知ですか、バプティストって。
僕の長男がそのバプティスト病院というのが京都にあるんですけど、そこで生まれました。
あ、
たまたまですけど、京都の僕の、いや、住んでたところの近くにそういう教会があって、そこの経営してる病院で長男が生まれたんですよ。それだけしか知りません。
その後に洗礼はされました。
いやいや、そんな恐ろしいことないけど、別に洗礼はしてません。
はい、
うん、ただ雪の日に生まれて大変やったなっていう記憶はありますけども。
このバプテスマっていうか、そのバプテストっていうその教会の一つの特徴が、
はい、
洗礼をするときにですね、
おう、
体をですね、
はい、
こう水に浸す。
ああ
、水に浸して寒いな、それ。
いや、さ、暖房ついてるから大丈夫。
あ、そう、
お湯とか。
フロリダだから大丈夫。
ああ、ありがとう。はい。
ボストンやとね、ちょっと大変やけど。
うんうんうん。ドボッとこう、なんか、タルみたいなのにつけるわけですか。
タルってつけもんちゃうから。
いやいや、
つけもん。教会の一番奥のところに、
ええ、
まあもちろん十字架があって、
ああ、今ちょっと映ってます。ま
あ、あれですか、牧師さんですか、神父さんというんですか、ちょっとわからないですけども、
牧師かもしれない、
ね。まあ一人おられてですね、
うん。はいはい。
で、この日ちょうどその若い、5人ぐらいの方が、少女から青年までですね、
お
ちょうどこの日洗礼を受ける日だったみたいで。
すごいね。
もう見ましたね。
25日。
はい。
うん、
で、いろんな、まあ、その誓いの言葉をやって、
うん、
奥の方でですね、その、水に浸してるんですね。
浸してるって昆布みたいな。
いや、昆布だったら出しやんな、それは。 いや、それ。
牧師さんが、頭の後ろを支えて、その、若い人の。
はい。
それから腰のところをもう片方の手で支えて。で、チャポンとつけてる音が聞こえるんですよ。マイクで拾って。
あ、マイクでちゃんと拾ってんねや。
はい。で、一体どうなってるかなと思うんですけど、どうも、その、教会の一番奥のところに、
うん、
まあ、風呂桶みたいなのがあるんですよ。
浴槽みたいなもんですね。
はい。
えらいもん見ましたな。
だから、それで洗礼というか、まあ、浸して、浸水、浸礼をして、上がってきたら、もう、びしょ濡れなんですよ、その神社は。
そりゃそうでしょうね。
それはいきなりその風呂桶にドボッとつけられるみたいなもんですからね。いきなりやないやろうけど。えらいこっちゃった、
は
い。
割とそれが序盤にありまして。
は
いはい。
もうちょっと。
で、その後は、まあ、聖歌ですね。賛美歌、
はい。はいはい。
これを5曲ぐらい私も一緒に。
おお。
それ、ノムさん歌えますの？
割と有名な曲が2曲ぐらいあって、あとはまあ適当に合わせてましたけども。
はいはいはいはい。
はい。
お
はい。で、大体教会だと聖書が置いてると思うんですけど、それ以外にこう、楽譜、まあ譜面というか、歌詞が載っている。はい、
うん。
ね、分厚い、まあ本当辞書ぐらいの分厚さのハードカバーの、
はい、
楽譜も、机の前の椅子の背の部分ですね。
はいはい、ああ、今写真出てます
よ。これやこれ。
なんか百科事典みたいなもの開いてはるもんね。
そうそうそう。
これですか。はい。
これ見ながら歌歌うんですか。
これを見ながら歌を歌って、
まさにこれ今。
で、その後に、聖書の、まあ、教えですね。
はい。
はい、
これを、まあ、こう、いろいろ順番に聞いていくと。
ああ、そうですか。
はい。で、まあ、これ、初めて行ったんで、別に何するわけでもなく、ただそれを言われるままやっていったんですけども、
うんうんうん、
途中で賛美歌が終わった後ですかね。
はい。
パーッと人がこう通路を歩いていって前の方から。
はい。
で、なんていうか、皿みたいなものを持って歩き始めて。
皿、パンでもくれるんですか？
くれるかい？なんか、お金入れるやつちゃうか。ちゃう、わから
ん。そうなん
だ。やっぱ置いてましたか？はい。
大手ました
やっぱり、
あ
もう無言の圧力で、寄付をせざるを得なくて、10ドル寄付しました。
お
野呂さん。
えらい。
大丈夫ですか、はい、えらい、容器お金使ってます
ね。紅白で970円。で、その前に教会で1000円、約1000円。
うん。だから、
同じ値段ですね、なんか紅白の値
なるほど、そうですか。
それで、ノロさん、やっぱり入れざるを得ない状況ですかね。はい、やっぱもう、俺やめとこうかなみたいな、いけるんですか、そういうのは。
いや
俺は入れたないな
っていう。やっぱりね、その皿じゃないですけど、その持った人がね、ちょうど真横で立って、入って渡してくるんで、
うん、
あ
まあ、渡す、寄付しなくても別になんとかなるんですけども、皆さんもすでに用意されていて、普通の、まあ、信者の方は、で、封筒に入れた状態で、封筒を置いてましたね、その皿の上に。
あ、裸じゃないんですか？
直接。
裸じゃないですね、皆さん。はい。
なんとな。
で、私はまあ、そんな用意してなかったので、財布から裸で、まあ、10ドル札を置いたんですけど、
なんと。
まあ、ちょっとこれあれですよ、文雄君は困りますよね。
僕はね、ニューヨークで同じ体験したことあるんですよ。うん、ニューヨークの教会、初めて、黒人の教会行って、
はい、
ものすごかったですよ、あの人らも踊りながら来てね。もうロックに乗って踊って踊ってしながら、やっぱり攻め機みたいなの持ってくるんですよ。
ああ、で、文雄君はお金は？
僕は、ちょっと、野呂さんに悪いけど入れんと。すみません。いやいや、まあ、キリスト教の方聞かれたら、ちょっと、フラチちゃん、ね。
いや、まあ、ええんちゃいます。気持ちやから。
うん、まあまあ、だからね、僕も観光で行ったんやからな、これ。ただ、まあ、いわゆるスラム街っていうんですか、ニューヨークのこのところはすごかったですよ、この教会は。
だそれ聞いたら、ノノさんのフロリダはものすごく静かですよね。
全然違いますわ。こんな雰囲気じゃない
ですか。ね
みんな立ち上がって、楽隊は入ってくる
ものすごい静かやん、これ。
多分、黒人の方じゃなかったですか。
もちろんそうです。黒人の方が。
そうですね。だから、黒人の方の割と集ってる教会は、
すごいです。
天使にラブソングをみたいな感じで、割とゴスペルで、手を叩きながら、こう歌ったりするような感じなんですけども。
ここと全く違います。
私が今回行ったその教会は、そういう感じじゃなくて、基本的には白人の方ばっかりで、
なんかちょっとこう、はい、あれですね、あの、クリントンって感じですよね、雰囲気的に言ったら。
雰囲気的にはそんな感じでしたね。
クリントン、
は
い、どっちか言うか、
ね、これやない、これ。
トランプさん。
トランプやない感じが。
まあ、でしたね。ああ、そうですか。これしかし、はい、まあ、貴重な体験しはったですね。
で、ノノさんは結局、はい、バブテストは受けんかったんですか？
いや、いきなりは無理でしょ、それ
も。いや、水の中に入らんかった、
ね。いやいや、そんなことしたら風邪行くやん。
あんまり振られないと。
そうやったんですか。
あの聖書 の, あの1ページ目を開くと、
はい、
あのもしあなた聖書持ってなかったら、
はい、
あのこの聖書持って帰ってください、これがプレゼントですというふうに書いてまして、
お、
あのやっぱり皆さん聖書はやっぱ持参されてましてですね、
あ、はい、マイ聖書、
一つ面白かったのが、あの、はい、こう何ページ開いてくださいって言うんですね、この今日はこの説明をしますみたいな感じで、
はい
はいはい、でみんなペラペラめくるじゃないですか、
はい、
でなんかね、数人早い人がいたんですよ、パッと。えら早いなと、あの、ページを開くのが、
うんうん。
で、ちょっとあの、見えなかったんで、こう、席を少し、こう、中腰になって、こう、見たら、タブレットでしたね。
ああ、そうですか。
聖書もタブレットか。
はい、だから最近は、だからタブレットに聖書を入れてというか、まあ、聖書のアプリなのかわからないんですけど、それを持ち歩いて、教会に行ってる人もいるっていう。まあ、こんなところに、まあ、IT 科学っていう感じですね。あの、ディズニーじゃないですけども。
あの、ディズニーのあの、腕時計を思い出しますもんね。マジックバンドかなんかね。
よう覚えとったの。
はい。
覚えとるわ、それが、先回教えてこたことやんか。あ、そうですか。僕はね、野野さんね、
はい、
あのなそのパッと開けたその理由がですね、なんかポストイットが挟んでたんか思ったんですよ。
俺もそう思った。
まいったな、IT な。ポストイットはまあデジタルではないわな、あれは。ああ、そうですか。いや。
矢野さん、貴重な体験でしたね、教会は。
はい、
うん。
またちょっとボストンでもね、行ければと思うんですけど、今回はまあそういう、たまたまその浸水の、あ、それで浸水した人たちは序盤に浸水したんですけども、まあ、あの、びしょ濡れになってるんですよ。真っ白の格好してたんですけども。びしょ濡れになって、あの人らどうするのかなと思ったら、後半で、はい、あの、しっかり髪を乾いた状態で、綺麗な服を、まあ、普通のスーツとかですね、着て。
はい。
で、前に来て、みんな順番に紹介を受けてました。
ああ、そう。
教訓で受けたものとしてですね。
なるほど。
だから、それでみんな拍手して終わるという感じです。はい。
なんかドライヤーの部屋かなんかあるんかな、風呂上がった時みたいな感じで。
いや、知らんけど。
いや、まあ、それ用意しとかな、こんな早く髪の毛乾きませんもんね。
そうやな。
まあ、いろいろ教会も僕もその生まれて初めてその黒人の方の、いわゆるスラム街の教会入って、もうびっくりすることはいっぱいあったんやけど、また違う教会やね。いろいろね。
180度違う
教会、ね。全く違った。うん、全く違ったね。はい。いやで、まあ、フロリダにこう自然に行ってしまいましたね。
そうですね。
フロリダはどうですか、ノノさん。なんか、いろいろおっしゃって、
だから先週、だからノノさん、フロリダ支局から僕らと更新して、
ええ、
で、まあ、年末迎えはったわけなんで、
うん、
だから、まあ、言うたら、ちょっと今、そちら、アメリカ1月2日ですけど、フロリダは、まあ、言うたら去年の話になるんですよね。
うん、ちょっと
これ、ね、そうですね。はい。
12月の後半の話。で、まあ、先週は、先ほど文雄君も言いましたけど、ディズニーワールドに、ウォルト・ディズニーワールドでしたっけ、ノノさん。
うん、
はい、そうですね。
はい。
う
ん、行かれて、まあ、いろいろ、まあ、衝撃の事実
に僕は
驚かさせていただきましたけど。
まさかと思ったことがあってね。
はい。うん、その後、どうされましたか？
その翌日から、はい、ユニバーサル・フロリダ。
おー、そっちの方に。はい、
あ、ユニバーサル・オーランドですね。まあ、名前、正式な名前、ユニバーサル・オーランド・リゾートというのがあるんですけど。
いわゆる日本で言うと USJ ですよね。
ユニバーサルが2つぐらいありましてですね。
ユニバーサル。
これ併設されてるんですね。
あ、そんなあるんですか。
はい。で、
はい、
まあ、ディズニーと同じくで、ね、かなり、機械化というか IT 化が進んでいて、まあ、ディズニーの方がかなり使い勝手が良かったんで、それに比べてちょっと劣る部分はあったんですけども、
はい、
まあ、テーマパーク待ち時間も同じようにアプリで、
は
ぁ、まあ、見られると。
なんと、はい、はい。
はい。で、ユニバーサルって、一番何のイメージがありますかね、そのアトラクション。
僕スパイダーマンですね。
これ最近ですよね、それ。
あ、そうですか、
ね、スパイダーマン USJ でできたのも後の方なので、
うん、
開演当初はなかったと思うんですけど、もともとのユニバーサルスタジオのイメージって何ですかね、映画。
いや、僕は
ふみやくん行ったやん、開演に。
いや、行ったけども、なんかベティさんみたいなこう覚えたり、あるいはなんか滝下るのもあったんやけどね。
滝下るの何でした？
例のインディ・ドーンズってことかな。
言えてん。
あれはすみません、もう、それ弱いとこで、ノンさんごめんなさい。
いやすみません。あの、なんか変な質問。
紅白見いひんから
や。
紅白見んからの世間って外れてまうねん。
大体、あの、ユニバーサルスタジオでできた当初に、はい、まあ、売りというか、あの、まあ、有名なやつで、あの、ジュラシックパーク。
ああ
ああ出なかった。
なんかあの、恐竜の顔がガーッくるやつやわ。
ふみおさんが恐竜滑りされたの、ジュラシックパークじゃないかなと思うんですけども。
あ、多分そうですよね。多分そうやと思うわ。もうごめんなさい。あの、例の、おもろい遺伝子の問題があったりね、はい、紅白の問題があったりしたやつでしたね。はい。
はい。
了解。
で、人によっては、まあ ET っていう方もおられるかもしれないですけども。
ノブさん、ET 僕知ってる。ET あった。あの、僕も行ったから知ってる。
はい、最初に言えさ、言われる前に、お前も平気教じゃ、俺ばっかり人にしやがって。
ET 見た見た。
はい。まあまあ、ユニバーサル。
いや、それでね、あの、はい、まあ、このユニバーサルの話、本当に私が驚いたというか、まあ、一つだけ発見がありまして。
おお、何でしょうか。
うん。
あの、今、ユニバーサルの、この、フロリダでも、それから、USJ でも、一番人気なのは、ハリーポッターなんですね。
あ、やっぱりそうですか。やっぱり、まあ、
純粋やね。
純粋じゃ俺も知ってるわよ、大阪でハリーポッターって、あれやってるのは。はい。
ハリーポッター。
はい、うん、もうハリーポッター、ほんと何時間待ち、まあ、日本だったらほんと3時間待ちとかっていうのがあるぐらいで。
そんな人気あるんや。
はいはい。
ものすごい人気なんですよ。
はい。
で、はい、まあ、ユニバーサルオーランドでも、ハリーポッターで世界にここだけしかないという、まあ、アトラクションが、はい、USJ にもないやつがあったりしてですね、すごい人気で、ものすごい人出なんですよ、そこが。
はい、はい。
で、一方で、うん、その私、まあ、基本的にはほとんど、その、ハリーポッターのアトラクションでずっといたんですけども、
あ、いや、ご苦労さんでした。
まあ、一通りそれ終わった後に、
はい、
まあ、一応ユニバーサルに来たから、うん、ジュラシックパークのやつぐらい乗るかと。
なるほど。
はい
はい、思って行ったんですけど、はい、待ち時間。
はい。何？
ゼロ。
ええー。
いいやん、いいじゃないですか。
まあ、ええけども、その、その間、ハリーポッターの差があるんやね。
そういうことなんですよ。
これちょっと意外やな。
うん、これが私の今回一番発見、ユニバーサルの一番発見なんですけども、うん、その、ジュラシックパークにしても、ET にしても、やっぱりもう、古い映画なんですね。
ああ、まあ確かにな。
おもろい
映画。だから、流行り廃りでもう廃れちゃってるんですよ、完全に。
ありゃあ。まあ残念っちゃ残念ですね。
はい。で、USJ も、開園からですね、しばらくして、まあ敷地が限られてるので、一番最初に、はい、その、新しいアトラクションを作るときにどうしたかっていうと、ET、うんうん、のアトラクションを壊して、で、新しいのを作ったんですよ。
壊していった
んですよ。確かに、ののさんね、確かにね、ET はね、ET を僕も見た言うたじゃないですか。あんまり思わなかったです。
はい、あ、そう。
あの、チャリンコに乗ったバケモンがガーって夜空舞うぐらいのやつで、ね、ET って言うんですよ、最後にね。
ああ、なるほど。
声出しおるんですよ。ごつキモいなと思ったのを覚えてますわ。
なんか憎たらしそうな言い方しと
んな。いや、ほんまこんな声、ET って、こんなんですよね、ののさん。ET って。
やばい。ET と自分から、ET が自分で ET って言うかどうかちょっと記憶ないですけど、う
ん、なんか言ったんですよ、確か僕の時は。
お前それ幻想じゃん。
いや、ほんま行きました。
まあ ET のね、アトラクションは、その、はい、乗る人の名前を最後に呼んでくれっていうのが売りなんです、ね、
あ、そっちやったかな、うん、そっちやった
かな。だから ET と自分から言わないと思いますよ、多
分。ののさんの、まあ、理論整然としてお前むちゃくちゃ感情でもの言うとるから。
嘘がバレたよ。いや、ほんまに。はい、僕ほんま行きましたから。
ほんまかい。まあ、まあ、それは認めるにしても、はい。
それで、てっぺいさんが ET が多分世代がずれてると思うんですよ。
あ、めっちゃずれてる。ただ、ののさんと僕同世代ですから、多分ののさんも ET 知らないはずなんです
よ。で、USJ はもう ET 壊しちゃったんですけど、はい、ユニバーサルオーランドリゾートはまだ ET 残ってるんですね。
あら。
ただ、これもそんなに人気はない。
あ、そう
で。で、ジュラシックパークも、まあ、シリーズものでありましたけども、はい、もう今やもうハリーポッターにお株を奪われて、
あれや。
もう全く、もう、かんこ鳥なんですよ。で、まあ、急流滑りなんで、はい、なんていうんですかね、5列ぐらいになってですね、
はい、
5人5列ぐらいで乗りますよね、こう。
はい、僕それを思い出しました。それでした。はい。
はい。まあ、デカめのボートみたいなやつで乗るんですけども、長方形のですね。
はい、はい、はい、そうでした。
で、これがもう、全然客がいないので、もう、1人とか2人とかで乗ったりするんですよ。
はい、贅沢ですね、逆に言えばね。
まあ、寂しいわ。
これがね、面白くないんですよ。これ、降りて、キャーって言って降りてですね、最後、パシャって写真撮られるじゃないですか。
うん、待っとるんです
よ、カメラマン。あれを、まあ、その、終わった後に、この写真どうですかと。
あ、
買いませんかっていう時に、一人とか二人とかったら誰も買わないですよ、ね。
そら、あれやっぱりみんなでギャー言うて、なんかね。
そう、知らない人も含めて、ギャーってやってる顔を買うわけですね。
う
ん、
そうです。
も
う
自分しかギャー言うてなかったらいらんわな、そな。
自分の顔見たい人おらんよ、うん。
これはね、やっぱりすごい、まあ、その、 テーマパーク運営するが大変だなと僕は思いまして、そやっぱりすごいその人々のその、まあ、あの、流行の関心が移ろいやすいので、まあ、初期投資を回収はまあしてるとは思うんですけども、ある程度したらもう潰して新しいの作らないといけないんですよね、これ。
ねえ、それで、まあ、日本の USJ も値上げですもんね、今回。
はい。
8回目の値上げやけど、という書いてました
けど。いや、文雄君数えてんの？
いやいや、この朝日新聞に読んでたらそう書いてあって。俺、知らんと呼んで、まあ、多分この USJ の話題が出るんちゃうかと思って切り抜っといた。俺、そこはちょっとね、うん、お前とちゃうとこないけども。
自慢か
い。いや、それでね、8回、はい、まあ、値上げして、まだ流行ってるんだったらいいんですけど、まあ、今、その、どっかのね、はい、都道府県が、その、カジノ誘致だの、はい、それから万博誘致だの言ってますけど、
言ってますね。はい、
その、読んだ時はいいと思うんですけど、
ね、
その後、これは本当、ジュラシックパークになりますよ、多分。
ジュラシックパーク。リアルジュラシックパーク
ね。まあ、本当、これ大きな声で僕も言いたいですよ。あんなアホなことやっとんの思ってるんですけど、まあ、ごく地元の話やから、これ。
それだけね、だからお金かけな、かけて更新していかないと、やっぱり、みんなは ET とかジュラシックパークはもういいと。
なるほど。
まあ、逆に言うと、その ET とかジュラシックパークを、もうちょっとメディア的に出したら、そのいやそのと設備も使えたかもしれんよ。例えばディズニーランドやったらミッキーとか、なんかエルサとかソフィアとかいろいろあれば、ユイ好きやねんけどな、そんなな。そんなテレビでいっぱい出とるねん、今でも、インターネットで。逆にその多分、ジュラシックパークとか ET は、おそらく更新しないと思うよ。新作は出てないの。
それ言って
る。いや、だからこそ、いや、僕が言ってるのは映画の世界で。映画の世界で更新してないから、こっちの、ほんまの設備の方も古くなってしまうんですよ。っていうか、客が来なくなるっていう。
ね、はい、はい。もう誰も、まあ、その、流行ってないっていうことですね、そこで言うと。
そう。
だから、まあ、この、ね、8回目の値上げでも USJ をやって、入らしてるということは、まあ、逆に USJ のやり方というのは、こういうような移り気の人を捕まえるには、これ、やり方しかないんかもわかりませんね。
で、野田さん、はい、これね、ちょっと話変わるんですけど、ココナッツの、なんか、中にストロー突っ込んでる写真を僕今見てるんですけど。
はい。
これ USJ？ あ、USJ でユニバーサルですか？
それはね、違いますね。それはアメリカの一番南の、フロリダの一番先端ですね。南端の、もう、はい、キューバから90マイルぐらいのところの距離にある、キーウェストという島
があるんですけど。ああ、はいはいはいはいはい。いっちゃん南端の、なんか、盲腸みたいなところですよね。
盲腸っていうよりも、これ、猫のヒゲみたいになっとんねん、ピンと。
猫のヒゲの。いや、ノロさんのね、格好がね、ものすごいおしゃれなんですよ。先週の、ベストの姿とは、ほど遠いおしゃれな格好してあるんで、あれ違うんかなとか思ったんですけど。
いや、この上からベスト着てたんですけど、写真撮るときだけ脱いだんですよ。
は
い、
ね、それ。
やっぱりあのベスト便利でしょ、ノロさん。
便利ですね。はい。
うんうんうん、
あ、ということは、野呂さん、ユニバーサルでもベストは着てたと。
うん、あ、ユニバーサルで、はい、その、ベストを着てて、あまりにもこれは浮いてるなと。
思った。
で、ハリーポッターのところで、はい、まあ、ハリーポッターってその魔法界っていう、その、全くまだ人間とはまだ違う、はい、人間なんだけど魔法が使える人たちのこの世界の、
うん、はい、
舞台なので、
はい、
そこにさらに、サファリベストって完全に浮いてたんですよね。はい。だからちょっとハリーポッターの衣装を買って。
おぉ、あ、
え、これ買ったんすか、
また金ついてるやん、は
い。ねえ。なんか僕、どっかの新しい大学また入り直したんかなと思ったんですけど、そうじゃないですよね。
このまた、この、ま、
ベスト。マフラーとね。
マフラーはこれおしゃれやね。
結構、ののさん、ええ値段したでしょ、これ。
これめっちゃ高いです、ね。
そうでしょ、金の話言うて申し訳ないですけど。
ののさん、大丈夫ですか、もう帰ってくるとき。
ちなみに何ぼしました、
これね、まあ、マントみたいな、コートみたいなのを着て、で、マフラーをして、杖を持ってるんですけど、
この杖が
コートがね、1万、
まあまあまあ。
も
う、何もしました。
で、マフラーが、確か、3、4千円ぐらいしたんです
よ。おー。まあまあ、めっちゃ高ではないな、うん、この値口から言うたら。
そうやな。
うん。まあ、これこの杖は何ぼですか。
そこまで聞きないです。すればね、これ、4000円ぐらいですかね。
たっけ
え、野さん。もう、よちゃんまた見に来たやん。バカしてきて、走ってきに来て。
まあ、よう匂ってますけどね。
すごい、こう匂ってる
から。匂ってはる。
出演者みたいな感じになっとんね。ね、うん。これ、値打ちはあるけど。
で、野呂さん、この、まあ2万弱のこの衣装でずっとユニバーサル回ってはったんです
そうですね、はい。
あ、
かわいそうに、あの、
ね、ベストが。
ペルーで買ったベストがね、ね、かわいそうですけど。
保護にされた。この下に、あの、ペルーのベスト着てるんです
よ。着てるんですか
暑そう。暑っ。
あ、まあ、ちょっと暑いかも。
いや、だってめっちゃええでんじゃん。
あの、まあ、その、結局、ディズニーと、はい、あの、ここのユニバーサルで2日ずつでものすごいお金を落としたんですけど、
でしょうね、
落としすぎましたね。
あの、私の結論は、やっぱ人が作った楽しみは、あの、限界があるなっていうことですよ。
先週もそんな話でしたけど
ね。いやいや、もうそれはその通りだと思いますよね。やっぱり、この、その人の及ばないところでないと満足できませんね。
まあそういう人ですよね。はい、
フロリダの旅、トータルで、まあ、10日ぐらいフロリダに行ってたんですけども、うんうん、そのうちの4日間このテーマパークでお金を多分半分以上ここで使ってるんですけど、
うんうん、
じゃあこの10日間で一番楽しかったのはこのテーマパークかっていうと全くそんなことなくて、もう下の方から数えると早いぐらい。
あという意味で言いますと、まあ、調子に乗るわけじゃないんですけども、まあこれ、その、良かったとこはどんなとこが、例えば良かったんですか？
良かったのはですね、はいはい、あの、エジソン。
あ、やっぱりそうですか。
いやいやいや、
はい。
やっぱりそうです。どういうことですか？これエジソンですか？エジソン。写真写ってますよ。
エジソンの、はい、あの、まあそもそもやのはエジソンってアメリカ人だったんですね。
ああ。
それ、ノムさん僕は知ってましたよ。
僕も知ってましたよ。
あ、そうですか。
うん。
トーマス・アルバイトさん。
うん、エジソンがそのフロリダと何か関係があるっていうのは、
それは全然知らんかった。
もう俺も知らなかった。
知らないですよね。これ僕も知らなくて、その教会に連れて行ってくれたその知人が、これから旅の後半どうするのかって相談した時に、うん、いや、この家の近くから車で2時間ぐらい行ったところに、
うん、
エジソンの、まあ、施設があると。
俺初めて聞いた。
それ何やというふうに、それ聞いたことないと、
ええ。
で、ガイドブックにもそんな、あの、表の方に載ってないんですよね。
でしょうね。多分、
はい、で、はい、何かというと、エジソンが、あの、もともとその、オハイオ州の出身なんですけども。
ああ、そうですか。オハイオ出身、はい。
はい。はい、冬の間だけ、悲観で、
はい。
過ごしてたんですよ、フロリダに。
やっぱりこの人もアメリカ人やって。
はい。で、フロリダに別荘を持ってたんですよ。
これも。はいはい。
はい。
で、川沿いのものすごい広大な土地を買って、で、エジソンが自分で、その設計図を書いてですね、その、別荘っていうふうに作るのかという、まあ、まあ、平面図ですけどね、立体じゃなくて。
はい、平面の、はい、はい。
はい。で、そこで、冬の間、まあ、暮らして、実験もしてと、やってたと。
ちょっとまあ、
で、さらに、あの、車で、あの、フォードってありますよね。
あります、フォード、はい。
アメリカの車の。
はい。
はい、
あの、フォードと友達で。
フォー、友人、はい。
はい。フォードの家が隣にできてですね。
面白いですね。
はい。フォードと二人で、この冬過ごしてたんですね、ずっと。
うわ、おもろいな。
なので、このフロリダにある施設が、エジソン&フォードウィンターエステイツっていう施設なんですけども。
なんとな、こんな。
はい。その別荘と庭と実験室と、まあ、博物館を兼ねた施設。
すごいな。
面白い。これはもう一番の観光地にあげるべきですよね、これは。
そうなんですよ。で、先ほど文雄さんがおっしゃったように、
はい、
私の一番の今回の旅の驚きは、エジソンもアメリカ人やったやなっていうのが、
う
ん、本当に純粋に驚いたんですね。
ね、あの、ノロさんのアメリカ人論にありましたもんね、フロリダに行くというのがね。
はい。
トランプさんもフロリダからの映像はこの前流れてましたけども。
そうなんですよ。はい。で、日本で読んで、私が子供の頃に漫画の電気で読んだエジソンっていうのは、まあ、その、少しね、変わった、幼少期を過ごしてたりとか、
はいはいはい。
それからいろんな実験で発明王として知られて、まあ、それはもちろん事実なんですけども、その電気の中で一回もそのフロリダの話見たことなかったんですけど、
全く知ら
なかった。多分ね、最初に書いてると思うんですけど、見ないですよね、それ、フロリダって書いてても。
いや
僕もエジソンの電気見たことあるんで、多分、ノノさんと同じ漫画ちゃうかなと思うんですけどね。
まあ、あえて注目するようにも書いてないし、ひょっとしたら書いてなかった
か。だから1900何年フロリダ、1800何年フロリダぐらいしか多分書いてないと思いますよ。書いてたとしても。
はい。
どうやろう。はい。
ノブさん、これね、
この土地、はい、土地にですね、
はいはい、
竹がすごい植えてあるんですよ。
は
い、
ああ、例の。
はい。あの、例の光るやつやな。
はい、うん、まあ、あの、八幡。
うん。
はいはい。
竹。
あの、フィラメントに使って、竹使ったって有名だと思うんですけども。
そうですね、はいはい。
あの竹がね、大体ね、ざっと数えても20種類ぐらい竹がありました。
おぉ !20 種類です
よ。数えてくれました。ありがとうございます。
で、それ以外にも、いろんな、まあ、その、植物ですね。
はい。
それから木とかがいろいろ植えてあって、はい。まあ、それを材料に実験してたらしいんですね、当時。
なるほど。フォードさんの隣の家で、
はい。
あ、いかにその、切れないフィラメントがないかということで、やったんですよね。うん。
やってたと。
あんた面白いですね。
ということは、だから逆に言うと、オハイオは結構寒いっていうことなんですかね。そういうわけでもないんですかね。
うん。
オハイオ州。
あ、寒いんだったんです、だから。
ね、寒いんでしょうね。だって、寒くなかったら来る必要がない。
いや、悲観地ってやつやね。
そういうことですよね。
ああ、なるほど。そうですか。
これ今、写真に写ってるのが、ノーさん、あの、エジソンさんですか、このやたら背の高い銅像があるんですけど。
そうですね、これ実物よりでかい。
なんか2メーターぐらいありますよね、多分、この
銅像がありまして。はい、で、後ろに、その、はい、木、森みたいになってるところ
ですけども
、
はい、
これもエジソンの土地です。
なんかこうガジュマルが生えてるような、すごい、うん。
やっぱフロリダやな。
まあ熱帯雨林の一部みたいな、ね。
で、次の写真がこれエジソンの別荘ですか？
あ、そうですね、はい。は
赤い屋根の。
あとこれスペイン風やな。
何風っていうかな、これな。木造の家やけど。
うんうんうん、
あ、煙突があってね。
面白いな。これはおもろいな。
テラスがあって。
ここは行きたいね。
2階建ての。
うんうんうん。
気持ちよさそうな。
野野さん、それでどうでした？何がありました？まあいろいろと、これから教え
て
もら
える。いや、はい、ここは普通に家があって、ゲストハウスがあって、それから使用人の部屋もあってですね。うん、それから、エジソンの書斎もあって、
はい、
プールもあるし。
プール？
はい。
はあ、エジソンさんとプールとイメージ出てけへんな。
出てこないですよね。
出てこない。
で、川沿いなんですね。川沿いにあって、もう、川沿いの土地も全部エジソンの土地なので。
へぇー。うん。うん。
はい。で、エジソンの、こう、港というか、まあ、少し、こう、取っ手みたいになってましてですね。
ああ、はいはい、わかりますわかります。
で、釣りやってたみたいですね。
釣りもしたんですか。まあ、釣りでもなんか発明してるかもわからんな。何をあの人発明するわからへんから
ね。竿とかな、なんかな。
そうですか。
まあ、だからやっぱこういう何気ないこうリラックスが大事やったよな。うん、発明するのにな。
何でもヒントになったんちゃうか。
多分な。
うん、
だから日本で何かその、まあね、こう、例えば、こうなり、ね、名を遂げた人が、うんうん、まあ、今リアルタイムでやってる人がこういうことしてるとなんかすごい批判されるというか、あんまりこう思ってたって、やらないと思うんですけども、ここの、そのエジソンのところは、
うん、
まあ、例えばこのプール、先ほどのプールは、このフロリダで初めてプール作ったらしいです、人工的な。
エジソンが。
はい。
ああ、面白いな、その話も。はいはいはい。
はい。それで、でも、ここ博物館になってみんな、ものすごい大勢の人が観光に来ていたので、
はい。
まあ、いかにその、なんかフロリダで過ごしたり、その、
うんうん、
まあ、実験でそういう、まあ、いろんな、実績を上げられたり、こう、業績を上げた人が、そういう過ごし方をするっていうのが、こう、当たり前なのかっていう、
あ、
違和感がないんですね、そこに、あんまり。
なるほど。
まあ、羨ましいところでね。
やっぱり、アメリカ的だなと思いましたね。こう、日本人はやっぱすごい、節制、倹約がやっぱ美徳なので。
うん、すぐ、なんかしたら贅沢や言われますからね。
うん、
はい。
うん、なるほど。そういうところも
大事。エジソンのそのいろんな発明とかも、決してそのなんかストイックすぎるものだけだったんじゃないんだなっていうのが、僕の結構発見というか。
まあ、だから、ののさんも、まあ、普段は、そういうね、ハーバードとか、MIT で頑張ってあるけど、
うん、
たまにはこういうフロリダとか、
うんうんうん、
ペルーとか行ってこう跳ね伸ばしてる
で
て。
私だけに限らずですね。だから、そう、日本人がいかにこの、はい、こう、なんていうかね、生真面目に、まあ、真面目にやってるのかっていうのを感じたってことですね。
なるほど。まあ、いい話やね。まあ、やるアメリカ人の気質みたいなもんが、
うんうん、
まあ、教会にもあれば、野野さんに行かれるとこをずっと追いかけて、まあ野野さんそれを追いかけてはるんでしょうけども、
そうやな、
そういうのの一つの、まあ、頂点としてこのエジソンハウスだったわけですよね。
そう
エジソンハウスって言うな、なんか。
ここ、まあ入場料25ドルで割と高いんですけども、はい。 これがまあ一番面白かったですね。
まあ25ドルでこんだけ分かったら、な、うん、全然ええわな、ほんまに、ね。やっぱ一番おもろいのがエジソンっていうのはよう分かるわ。
うん、まあ、まあ、ノノさんでいいとこです
よ。俺も行きたなったしな。
そうなんだ、本気で言うてんのか
い。いやいや、行きたい行きたい行きたい。ほんまに。まあ、あとノノさんなんかね、
あとフォードと友達ってご存知でした？
いや、全然。
まあ、フォードはアメリカ人っていうのはね、なんか、まあ、それはまあ聞いたことありましたけど。
あの、フォードともう本当に、結構年離れてるみたいなんですけども、親しくて、
う
ん、で、エジソンに送ったフォードの車とかも展示してあったんですけども、まあ、なんかこう通じ合って、で、その車に使える、そのタイヤのゴムの開発とかをしてたみたいですね、エジソンが。
またそれもね、もう、あの人見てると、日本でもね、時々、そのエジソンの手紙とか、そんな燃えてる人もおるんですけども、僕知ってる人で、ムクヒラさんちでおって、京都府の他にやはりしてあげた、あの人が地震の時に起こるですね、雲の研究してはったんですよ。あ、雲ってあの空の雲ですわ。ムクヒラ雲っていうのがあったんですけど、それをまああの人が見つけたということで、それについてエジソンから手紙が来てて、まあ、ムクヒラさんエジソンに出したらしいけど、手紙を。
うん、
それで よくやったわ、言うてですね、まあ来た話とか、そういう、うん、本当何の支援してるけど、なんかおもろいことやろってる人に対して非常にこう、エジソンさんで興味持って手紙は出したかったっていうようなことを聞いたんで、それで余計またエジソン僕好きになってですね、今のこのまたエジソンハウスももう行ったような気になってるっていうか行きたい気になってるんですけど、
お前な、
うん、
ノノさんまだまだいろいろフロリダボラボラありますよね。写真がもういっぱい山のように今送られてきて、
キーウエストの話も聞きたいんです
けどね。いや、ワニが出てきたりとか、すごいすごいですよ。すごい写真いっぱいあるんですけど、ノノさんどうしますか、来週もフロリダちょっと、ま
あ、ちょっと入れて
やりますか。
どうですか、
やりますか。
一つだけ、鉄平さん国際免許取られたと思うんですけども、
あ、取りました、はい、ありがとうございます、取りましたよ。
これがね、国際免許を、はい、まあ、私ももちろんこっちに来るにあたって取ったんですけどね、
はい、はい、
今回レンタカーを借りるにあたって、
はい、
3時間釣ったもんだがありまして。
あ、そうか、今回フロリダレンタカーで回られてたんですよね。
一部な。
テーマパーク終わった後は、ずっと、はい、レンタカーで動いてたんですよ。
3時間吸ったもんだ、その時に。
はい。
何ですか？
で、先に結論から言うと、その国際免許がないがしろにされて、無効扱いされることがあるんで、ご注意くださいって話です。
はい、これはダメやと。この免許じゃダメやと。乗せられへんってことですか？
はい、そうです。
で、ノロさん結局それはもう解決されたんですか？
いや、今までね、このレンタカーで国際免許と日本の免許と、はい、まあ、パスポートですね。
あ、その3つがね。はい。
はい。この3つとか、あと、まあ、クレジットカードをよく、支払いの証明で、その場で決済しなくても、まあ、決済できる状態であるっていうのを確認するっていうので、その4つぐらい大体いるんですけど、
はい。
で、それで予約してたやつを借りようとしたら、
はい、
訳を出せと。免許の。
いや、訳。
うん。翻訳。
あ、何書いてるかっていうのね。ここに何が書いてるかって。はい、ああ。
いや、その、日本の免許に対してですね。
あ、日本の免許に対して。あ、はい、そうかそうか。インターナショナル
免許は。国際免許は全部、ついで和訳が書いてあると思うんです
けど。書いてます、書いてます。はい。
じゃなくて、日本の免許の訳を出せって言うんですよ。
ああ、なるほどね。
で、いや、もうそんなんは別に今まで求められたことがないし、国際免許がそれであるからって言って、国際免許見ろと。
はいはいはい。
言ったんですけど、もう延々とそれで、はい、喧嘩になってですね、そこで。
フロリダで喧嘩。
フロリダで。で、結局なんかマネージャーみたいなもんにも、もう言ったんですけど、結局そいつも、はい、その人も、
はい、
ダメ。
そいつ。
はいはい、
うん。
で、どうされたんですか？
で、残りの1週間ぐらい、その、
はい、
レンタカーで動く前提で全部組んでるので、
はいはいはい、
借りられないところ動けないんですよね。
はい、はい、そうですね。
で、他で、まあ、借りようかどうしようかと思ったんですけど、はい、結局、まあ、その求められたのは、その翻訳で、
はい。
はい。まあ、自分で翻訳して。
お！ノロさんが。
ええ。出すっていう。まあ、これだから、これから、その海外で国際免許使われる方で、ちょっとその、
はい。
国際免許さえあればいいっていうことばっかりじゃないっていうのは、ちょっと、頭のどっかに置いといていただければ。う
ん、まあ、少なくとも、その、日本の免許の翻訳をしていった方がいいかもしれないですね。日本というか。日本で。
あ、そうなんですよ。はい。で、国際免許ってなんか、はい、未だになんか紙切れでアホみたいな
そうそうそう、
証明書でしょ、
名前、あの写真貼ったやつですけどね、写真
貼って、はい、だからそれで多分信じてもらえないなと思うんですよ
確かに、あの一緒に撮りに行った僕の妻も言うてました、こんなんでええんや言うてい
や、まあ簡単に撮れるっていうこと、
ふみおくんも言うてたな、これあんまり簡単
に撮れないな、これはという感じでね
なるほどね、うん、分かる、ありがとうございました、
なんか売り出しの時にね、はい、ハンオスのノートみたいな感じでやって、ああ、ね、名前引きとか言う、
はいはい、まあ、そこまでなひどくないけど、結構分厚い紙やけどね、
うん、
はい、ありがとうございます、ノロさん、あの経験者の言葉肝に銘じます、
お前そうやけど外国大変やな、その外国を勉強せなあかん、それやったら
まあそうやな、まあ、そこまたね別問題やからね、はいはい、あのまた次回ということで、
はい、
じゃあ野呂さん今日はあのありがとうございました、貴重なお話、
はい、ありがとうございました、
あの年末のアメリカの雰囲気もよく分かりましたし、あとあのユニバーサルも、あ、こういうとこやねんなっていうことで、またあの次週もあのボストンの話題プラス、まあ、フロリダのボラボラの続き
どこまでか分かんないですけど、はいは
い、お願いいたします、あの本当にいろいろ行ってはるんですよ、この後もいろいろあるんでね、これちょっと
僕あの橋が知りたいね、島をこう繋いでる、
あ、
1933年にできたいうから、はい、あのハイウェイっていうのが
分かりました、
はい、
じゃあ野呂さんまた次週もあのご登場お願いいたします、
はい、
はい、ありがとうございました、
アメリカボストン支局から野呂さんでした、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
おきに、
はい、この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りを紹介いたします。紹介するのは私バンバテッペイと、
はい、バンバフミヤです、よろしくお願いします。
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
そして2017年たくさんのお便りいただいております、
はい、ありがとうございました。
あの年賀状もいっぱいありますよ。
ほんまですね、はい、
まずはね、
うん、
中国から、
ああいいですね、
上海です、
はい、
CCCP さん、
おお、いいですね、はい、
皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
CCCP です、
はい、
まあ、中国で言うたらあの新年クワイラーとかね、
ああ、まあそういう言い方があります
ね、まあ、言うという話もあります。
はい、
中国は深刻な大気汚染で、
ああそう、
上海でも12月は太陽をまともに拝んだ記憶はありませんでしたが、
ああそうやったんですか、はい、
私は20年ぶりに日本で元旦を迎えました。
あ、よかった、まあちょっと逃れ
た、20年ぶり、
ねえ、
20年ぶりでございます、
はい、ちょっと珍しい話ですね、
ねえ、
はい、
考えてみれば21世紀初めての日本の元旦の太陽を拝むことができました。
今年はね、いろんなことで拝めたみたいですね、
う
ん、
そういうことです、
ね、私もこの部屋の中拝んでましたですけど、
あ、そうなんですか、ふみおくん、ということは起きてたってことですか。
起きてました、起きてました、
あ、そうなんですか、
もうあの風、ただね、2日の方がいい天気だったですね、うん、1日はちょっと雲がかかってね、一瞬は、出た時は拝めたんですけど、あと半時間ぐらい経ったらちょっと入ったりして、
うん、
あのそんなんでもしかしちゃんとあの手合わしましたよ、
はいはい、CCCP さんは日本で、20年ぶりによ
かった
ってことですね。
そうですか、
はい、さて、
おう、
タイで車を運転されるとのこと、
あ、
これ私てっぺんね、もうちょっとで行きますが、
はい、
タイも日本と同じで車は左側通行なので反対車線を逆走ということはないと思いますが
これはないやろと、はい、多分、はい、
ないと思いますが、微妙なローカルルールがあると思うので、気をつけてくださいという、まあ、
それはみんな言ってることですよね。
そうですね、
はい、
今年も放送頑張ってくださいと、
ありがとうございます
ということでございます、
まあ、本当に大気汚染はすごいということで、この前ちょっと新聞切り抜いて、
はい、
整理なんかしておりますと、
はい、
なんか北京で1日、まあ、ひどい日に過ごしてると、
はい、
タバコ21本飲んだんと同じや言うてね、
はあ、
そういうようなデータが出てました。
あ、そうですか、
うん、まあ、あのそれはまあひどい時のことを特にピックアップしてるんやと思いますけども、CCCP さんの話によりますと今年もきつかったということで、
まあ、上海ですけどね、
うん、まあ、北京はもっときつかったかも分かりません
、ね、そういうことかもしれないですね、はい、
まあ、だからタバコの飲む人も向こう行ったらタバコを受動的に喫煙してしまうということかも分かりません、
ね、
はい、まあ、中国素晴らしいところで観光行くにはいいんですけども、
はい、
その辺もちょっと考えていかんとかんと分かりませんね。ありがとうございました、 CCCP さん。
次もね、
はいはい、
今度はあのグアムから、
おー、ベイリオドガムですね、はい、アメリカですね、
そうそう、はい、毎年いただいておりますが、
ありがとうございます、はい、
大阪屋の徳田さんでございます、
徳田さんも本当にいつもいただいてね、ありがとうございます。
もう僕も何年前に行ったか ぐらいの、
うん、
もうそう前なんですけど、
ね、
毎年律儀に、
ね、
これはね年賀状じゃなくてクリスマスメッセージなんで、
今回はね前も言いましたように、はい、航空便で着いたんですよね、
そうそう、
まあ、いっぺん船便で3月頃に着いたりしましたよね、びっくりしたこと
ありました、あったな、そんなことだな、はいはいはい、やっぱはがきとかはもう飛行機で送るのが一番と、船でも野々さんみたいに1ヶ月で着く場合もありますし、
うん、
3ヶ月で着かない場合もありますからね、
うんうん、
気をつけましょう、
国の事情もあって、
そうですね、
うんうん、
まあ、そんなコンビニエンスストア、大阪の 徳田さんから。
お酒屋さんですね。はい。ありがとうございます。
メリークリスマス、メリークリスマス&ハッピーニューイヤーと書いてます、はい。
うん。
今年もすでに12月に入り、あとわずかになりましたが、うん、ここグアムでは例年とは違い、うん、ホテル街にはイルミネーションもなく、
あら、
少し寂しい年の瀬を迎えています。
あ、そうです。
去年もなんかこんな話でしたけどね。
うーん、
ちょっと景気がどうかっていうね。
あ、まあいろんなことがあって。
そうです。そして日本人観光客数も昨年今年と減少している状況ですが、
あ、そうですか。
来年というのはまあ今年ですよね、2017年に20周年を迎えられるのは、
はい、
あ、さっきの、 CCCP さんじゃないですけど、
20年ぶりみたいな。
だから CCCP さんが中国で正月を迎えた時ぐらいにこの徳田さんのお店も始まったということですよね。
20年って大きいですよね、
はい。20周年を迎えられるのは当店をご利用いただいています皆様のおかげだと感謝していますと。
あ、うわ、嬉しいことですよね。
今年を振り返って、
うん、
最大の出来事は、
うん、
アメリカの大統領選挙で過激な発言を繰り返したトランプ氏が大統領に選ばれて世界を驚かせたことだと思います。
ですね。これやっぱり世界的なニュースでしたかね。
まあ JOBBB でもね、野野さんのボストン通信で話題になってますが、もう僕もあの帽子を友達に買ってもらってきましたから、
ね、そ
う、めっちゃ高かったらしいです
ね。言われつきの、はい、高かったって言ってましたから、
ね、そう、高かったらしいですね。
私もね、帽子やったけど、はっきり言ってね、うん、
彼は選挙期間中にいろいろなことを言っていますが、日本に関連していることは、というわけでこの1から何個までありますが、日本への米軍、米軍駐留経費の負担増の要求と、これはすでに 75% を日本が負担しているので、あまり大きな問題ではないと思うと書いてますね。
あれはもう全部やれ言ってるわけですからね。はい、
そして二つ目、
はい、
TPP からの脱退の表明です、
はいはいはいはい。
今アメリカの最重要課題は台頭する中国への対策であると思います。
なるほど。
中国出てきましたね。
まあね、CCP さんのところですよね、はいはい。
TPP はそのための経済面での中国対策の要であると思います。
なるほど。
このことで中国が主導するアジア太平洋自由貿易圏、FTAPP、
これも大きいですよね、
の合意への時間ができたことになり、
うん、
トランプ氏が貿易で2国間の交渉にこだわり、
うん、
あまり厳しい要求をし続けると、
うん、
TPP のメンバーが一本釣りをされて脱退し、
ね、そうですね、
アメリカが独、将来孤立化する可能性もあると思いますと、
うん、すごい分析ですね。やっぱり向こうに言い張ってね、うん、自分商売してあるからね。
そうですね。
大阪さんですね、さすが。
私は TPP 合意案の一部を変更して、
はい、
アメリカの参加がなくても発効できるようにして、
うん、
できればアメリカとの貿易交渉は新しい TPP 連合国との交渉に持ち込むのがいいと思いますと。
なるほど。安倍さんもそう言ってはるんですよね、今度ね、
うん。グアム島へ来られるときはいつも当店をご利用いただきありがとうございます。
はい、
もしお知り合いの方が来られますときは、
はい、
紹介願いますと、
はい、
書いてますね。ホテルから、
はい、
電話番号が書いてます。はい、688-0660、
うん、
688-0660へお電話くだされば、
はい、
すぐにお迎えに参りますと。
ねえ、嬉しい見方ですよね。ガンもなかなかいろんなことがあるとこやから、
本当ね、
大阪さんみたいにこの見事引き受け人となんですけど、こういう方がいてくれはると安心して、あ、娘さんでもいいですよね、旅行できますよね。
そうですね。う
ん、
でね、あの格安オプショナルツアーの案内中のも。同封されておりまして。
そうですか、
本当面白いお店です。
ガムへ着いたら大阪屋です。
そういうことです
ね。忘れずに電話をお願いいたしたいと思いますが、はい、はい、よろしくお願いします。
そしてフミオ君の方に、
ね、
これはまた今度は台湾なんですけど、
そうなんです
よね、もう本当海外からの、
はい、
まあ、いろんなファンの方が送ってくれますね。
まあ、ありがたいですよね。台湾新聞さんですよね、
はい、
まあ、ここは本当に、まあ、いろんな意味で発展する国ですよね、うん、すごいですね。台湾っていう
のは毎月1回発行しております。
そうですね、この新聞もすごいですよね、
はい。
でね、まあ、あの中日代表になったシャーさんという方からね、
はい、
まあ、あのここに8年ぶりに3度目の政権交代になったと5月にそう書いたんですよね、
うん。
台湾初の女性総督の蔡英文さんから自分は任命されてですね、中日代表になったと、これからも頑張るからというようなお写真のトップの記事になってますね。それと今度は年頭書簡というのがあって、これはもう台湾はもう本当に正月のこの現実に、
いや本当、ね、
ちゃんと守れはりました。
まあ、台湾はね、まだ旧暦なん で、
そうです、
正確に言うともうちょっと後なんです
ね。そうですね。 この台湾新聞の社主の方が、はい、センさんいうかな、禅と書いてね、女性の方なんですよね。
そうですか。
この方が、まあ、台湾新聞よろし頼むでって言うてはります。もう、ええ話ばっかりですよね。そしてまた、トップ記事で日本人の、まあ、調査によると、台湾に対する好感度がものすごく増えているとかですね。まあ、いろいろとめでたい記事が満載というのが、この台湾新聞でありまして。
本当ね、気持ちいいですよね、はい、読んでてもね。
もう気持ちいいです。まあ、ここは本当にすっきりした国でね、物もうまいしね、人情はいいし、まあ、日本に対する当たりも非常にいいという国で、
はい、
まあ、本当に、日本国としては意思をつけていかなあかんというか、つけてほしい国ですよね。はい、台湾新聞さんどうもありがとうございました。
い
い、もういつも記事をありがとうございます。
喜んでおります
。
こちらもね、これ1月1日に、はいはい、私の自宅に届けていただきました。
有名新聞ですか？
ペダリアンですね。
ああ、ほらいいですね。
池本元光さんが。
冒険といえば、自転車冒険といえばペダリアンです。
は
い、
そうです、はい。代表を務める JCC の機関誌でございまして、
はいはいはいはい、
今年の、冬で1000、うん、あ、1000じゃないですか、ごめんなさい、138号でございます。
すごいですね。
ペダリアン迎えまして、はい、まあ本当、世界各国をですね、はい、旅されてる JCC の会員の方の、はい、まあ、同行といいますか、
はい、
日本に帰ってきた方もいますし、はい、今まさに、今現在世界を自転車で走ってはる方もいっぱいおられまして、まあ、その方々が今何をしてるか、
そうですね、
ということでこう書いておりまして、まあ、僕らで言うとですね、
はい、
高重克彦さんの記事もございますし、
はいはい、そうい
うことです、はい、あとね、この方も最近日本に帰ってこられたんですけど、小口良平さん、
あ、この方ね、
はい、この方地元 の、 長野県にもう帰られて、
は
い、いろいろマスコミに出られてる様子も、
はい、
ペダリアンで紹介されております、はい、
何よりも、まあ、池本さんがね、
うん、
お元気でこの奥さんと一緒にこんな素晴らしい新聞を作って、
はい、
自転車冒険野郎をねバックアップしてあるということは誇りですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
他にはね、
おいおい、
この方から来ました。
おお、そうですか。
この芸術的な文字、
はい、なるほどなるほど。これも独特の書体というんですか、
はい、
他の人では書けへんようなね。
いつも新聞記事を、
はい、
最近は新聞記事を特にいただいている松井さんからですね、
はい、本当にいつもありがとうございます。もう
この封筒にね、
はい、
パンパンに新聞記事が切り抜きが入っておりまして、まあ、毎日新聞が主なんですけど、
ま
あ、
毎日新聞しか取ってありませんのでね、はい、松井さんはね、
で、その中から僕は何個かピックアップしてですね、
はいはいはい、
今週はですね、こんな面白い記事がございましたね。規制強化よりも患者支援やと、
うん、
カジノ法スピード成立、
あ、
ギャンブル依存症対策はと、
なるほど、
いうことが書いておりまして、
はいはい、
まあ、この中でね、僕は面白いなと思ったのは、
うん、
まあ、ギャンブルにしろ、
うん、
例えば酒にしろ、何にしろみんな依存 の、 その根本は一緒やと、
タバコもそうやわね、
いうことが、うん、まあ、なんか、あ、そういうもんなんかと、
そういう記者の方の 目線で見てはる記事ですね。
そうなんですよ、
珍しい記事ですよね、そういうところ。
そうそう、だから、まあ、
仕込んではるんですね。
医師の力ではないんちゃうかということを書いてましたね、
なるほど、
この記者の方
は。やめようと思ってもやめられんっていうことですよね。
だから、まあ、本人の責任にするのはちょっと違うんちゃうかなっていうことを言ってます。だから結局は、まあ、依存できる、依存するようなものがあれば、
うん、
必ずこう依存する人は一定数出てくるから、
ね、
まあ、その人らをどうこう、良くするかというか、保護するかというか、ってことかなっていう感じはしますけどね。
まあ、まあ、そういう対策がやっぱりできない以上は、
そうそう。
やっぱりそういうもんは入れん方がいいという。
だから自己責任の考え方はちょっと危険やっていうことだと思いますよね。そうですよね。こういうことに関してはね。ギャンブルに関してはね。
まあ、いつも言ってます。してないに書いてあるけど、病気やと思います。
あ、そうそうそう、
病気は自己責任じゃないからね。
そうそういうことです、
ね。これはやっぱかかるバイ菌がおったらかかるんですから、
うん、
防ぎようがないということです。
そうです。
そういうバイ菌を入れようにせえという。
まあまあまあ、そういうことで、うん、まあ、だからどっちかというとちょっと反対の方の。
それはもう明らかにそうですよね。
そういうギャンブル法は反対っていう。
経済界とはちょっと違うことを記者は感じたということ
だ
し、
そういうこと
ですね、僕もそういう立場ですよね。う
ん、
はい、
まあ、そんな記事もいただきました。
なるほど、松さんありがとうございます。
ありがとうござい
ます。はい、
うん、シトロエンさん。
ああ、いいですね。シトロエンさん、どこ行きはんねやろな、
はい。北海道は、ね、室蘭。
いつも、室蘭のシトロエンさんですよ。
いつもね。
はいはい。
今年からはね、山梨県北杜市のシトロエンってなってますね。
あ、そうですか。まあ、
職場変わられたんかもしれないですね。
ちょっとそれ分かりませんけど、うん、まあ、一時的なことかもわからんね、うん、正月だけね。
うん。
うん、
皆様、明けましておめでとうございます。
はいはい。
山梨県北杜市のシトロエンです。
はいはい。北杜市で我々よう行ってるところですよ。
そうそう。はい。さて、今回のボラボラレポートは、
お
北杜市小淵沢の2件。
はい、
まあ、2件2つあるということですね、レポートがね。
はいはい
はい。時は大晦日。
大晦日、はい。12月31日。
そうね。あ、そう。12月31日ってね、なんて言うんやったかなって思ったんですよ。去年
ね。
大晦日やったんですね。
そんなことにしちゃうのか。
はい。
はいはい、
いや、僕はだって、NHK 見てないですから。
ああ、なるほど。
紅白見れてないですから。
金出しても見てへんわな、
そういうことです。
なるほど、そうか、そうか。
まずは、
はいはい。
2016年の干支にまつわる大事件です。
え？
大晦日は快晴で快適な気温、小淵沢駅、鉄道の駅ね、
はいはいはい、
小淵沢駅の南方にある城跡付近を散策した時のことです。
あ、ちょっとしばらくおられるのかもわかりませんね、うんうん、散策ってありますから
ね。そういうことね、
はいはい、
城といっても武田時代の山城、
はいはい、
七里岩
という城ですか、山城ですね、はいはい、
と呼ばれる甲州街道沿いに続く崖の上にあり、
はい、
街道の監視などに使われていたようですと。
武田さんの方が、うん、誰が通ったようなことを、まあ、一つの関所の上、うん、監視関所みたいな、
そういうことね、
はいはい、
多分バンバさんご一行は、
はい、
名水ボラボラでこの付近は想像つくかなと思います。はい、
まあ北谷さんとかね、いつも行って、
オリーブさんね、
長期行くとこですよ、ね。そうですね、行ったとこですね。はい、オリーブさん。
この城跡付近の林の中にかぼちゃなどの野菜が入った罠を発見しました。
野菜の罠。
はい。最初は何を、まあ、取るための罠か分かりませんでしたが、
はい、
悲鳴のような奇声が聞こえ、解決しました。
奇声ってそれ入ってるやつが何か言うたんですか。
うん、そういうことね。その規制の方向を見ると、お猿の群れが逃走中でした。
はい。お猿さんにびっくりして。
いや、どうなんですかね。はい、誰に、いや、だからこの罠にびっくりしたんちゃうかな。お猿がたむろしていたところに行くと、なんとボスらしき大きいお猿が檻の中で大暴れしています。
あら。
カメラを向けると、人間と一緒で、罰が悪そうにお尻を向けました。
これまたその行動が面白い。さすがボスですね、はい。
写真をご覧くださいと書いておりますんで。
はい、写真撮ってくれはった。
これですね。
おお。
これ
もうこれかなりもう檻にもうなんか缶詰したみたいになっとるじゃないですか。
ねえ、ぎゅうぎゅうですね。檻小さすぎやろ。
おっついこれね。これかなり大物ですね。ねえ、
これなんか猿の檻っていうよりもなんかイノシシ取るための檻みたいな。
まあ、ちょっと細長いタイプで。
そうそうそう。
なんか物を引っ張ったらパタンと落ちるやつですからね。
多分そうやと思いますわ。
かぼちゃにやこれいかによってね、この猿もかわいそうに。ボス嘘だったら群れはどうなるんでしょう。
まさかの出来事。檻のお猿。猿年の幕切れがこんな風に終わるなんて。さぞかし悔しかったことでしょうと。
わあ、大晦日とうまいこと掛け合ったんですね。
そうですね、去年猿年でしたからね。
大発見ですね、これ。よーし、ありました。びっくりしました。はい。
もう一件、もう同じ日の出来事。
はいはい。
大晦日。
はい、これも、はい。二番目は
小淵沢には、
はい。
三峰。
はい。
まあ、三つの峰、三峰って読むかな。三峰の丘、かっこ読み方不詳とか言ってますね。
まだちょっと分かってないと。
はい。
はい。
なるスポットがあり。
スポットがある。
ここから標高日本一の富士山。そしてナンバー2の北岳、3位の穂高岳を見ることができます。
それで3つの峰の丘というんですか。
そういうことですね。
なるほど。
無論貝駒ヶ岳、
貝駒ですね、はい、
八ヶ岳も綺麗に見えますと。
おお、すごいですね。
こちらも写真がありますね。
おお、
これ富士山かな。
富士山ですよ。ちょっと顔が上の方がもうちょっと見えてますね。9合目のあたりが。
これ何やろな。
これが何でしょう、貝駒かな。ちょっと
これ多分北岳やな。
北岳、あ、まあ、2番目のね、ね、もう雪でもう煙ってますね。
ね、はい、手前になんか林、森みたいなの見えますけどね。で、これがさっきの第3位の穂高岳
か。
これな。あ、これが富士山やな。
これ富士山。
これが富士山やな。
富士もいろいろ見え方があるんでしょ
う。そうそうそう。うん、まあ、どれがどれかちょっとよく分かりませんが。まあ、
とりあえずその、うん、
はい、うん。富士山は説明なしでいいでしょ
う。いいですよ。
書いてますね。はいはい、北岳は、前に山、まあ、前山って書いてますね。前山があり、頂上の一部が見えますと。
はいはい。
だこれ、これやな、多分。これのことかな。この橋の方に。
富士山でしょ。
いや、富士山これやろ。
うん、
これが富士山や。
なるほど。
いや、これ富士山やろ。
いやいやいや、今のやつも富士山やと思いますけど、違いますか。
いや、なんでないんだろう。3つの山説明してるのに、なんで富士山2枚入ってんの。写真3つしかないのに。
はいはいはい。
そして、穂高岳ですが、
うんうん、
森の奥の矢印、小さく、はい、かつ背景に雲があるため、不鮮明ですが見えましたと。で、これが穂高岳ですよ。これね、森っていうか林っていうかね、手前にあって。
煙ってるやつですね。
そういうことですよね。
煙みたいなもんでね。
いやー、すごい写真やな、これ。
はいはいはい。
穂高岳は、
うん、
水平線近く何回か挑戦して、
うん、
ようやく拝めました。
はい。
あ、まあ、要するに写真でってことですよね。
なるほど、はいはい。
冬の快晴が2枚目ですね。
うん。うん、
最後になりましたが、皆様にとって良い2017年でありますようにと。
ありがとうございます。
ということでございまして、まあ、新年早々、こう、貴重なね。
ですね。
まあ、富士山はね、なんかよく初夢に出ると、縁起がいいって言いますけど。
ああ、そうか。
まあ、この穂高だけ、そうかって聞いたことあるやろ。何富士、何那須、三那須とかなんかないか。
ああ。
一富士、二鷹、三那須。
ああ、そうか。それ夢の方か。
ごめん、知らんのそれ。
いやいや、聞いたことない。何のために、何年人で偉そうに言うの、俺はもうちゃんと、あの、やることやっとる。
あの、そうですか。うんうん、あの、山梨県の北杜市のシトロエンさんでございました。
はい、
あのお猿さんはどうなったんでしょうかね。まあおそらく殺処分かな。
どうやろう。
あのね、これ僕思い出したんですけど、あの猿の中で群れの中で、まあ、ボスおるじゃないですか。
おると言われてますね。
いや、おるんですよ。
うん、
おるっていうか、まあ僕あの動物園でしか知らないんですけど、いっちゃ偉そうにしたやつおるんですよ。
なるほど。
あいつがね、あの、あいつばっか餌食いよるんですよ。
うん、
というのも、あの、弱そうな猿おるでしょ、周りに。
うん、
で、僕、この前、岡山県の、あの、渋川動物園、渋谷動物公園から行った時に、うん、その、猿にあげよう思ってね、
うん、
弱いやつにポンって投げるんですよ。
うん、
で、すぐ目の前に、多分あれ、人参やったと思うんですけど、人参があるのに、
うん、
取らないんですよ。
知らん顔してるわけですね。
いや、要するに、いや、知らん顔してるんじゃなくて、取りたいけど取らないんですよ。要するに、ボスが怖いんですよ。
なるほど。
で、ボスは、ゆっくり、うん、ゆっくり農村、農村歩いて、うん、そいつの目の前にある餌をペッて取るっていう。だから、猿のボスっていうのはね、恐ろしいやつです。
なるほど。
で、そいつを失った群れはどうなるんかなと。まあ、だから、新しいやつは多分ボスになるんやと思いますけどね。
しかし大きいね、この猿。
ね、ちょっとなんか、うまそうな猿や
な。ほれほれするようなね、お尻がなんかね、ね、肉は。
もう顔も綺麗やしね、だ結構若手かな。
なんかあの焼き豚にしたらうまそう、焼きじりにしたらうまそうなんで、
焼きざる、
はい、焼きざる、
焼きざるね、焼きじり、焼きざるじり、
焼きざるじりです、
焼きざるね、
はい、
お次はですね、
はい、
高重さんでございます。
はい、嬉しいですね、はい、もうフルメンバーになりました ね、はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦ですと、
はい、
ついに2017年がスタート、
はい、
今年1年よろしくお願いします。
お互いに。
はい、皆さんにとってはどんな正月だったでしょうか。
でしたね。まあ、忙しい正月でした ね、
は
い。
まあ、天気は良かったですね。
まあ、もうそうですよね。
これは本当ありがたかった。
はい。
なんかね、あの、数年前の僕、スマホの映像を見とったら、1月1日、雪降ってましたわ。2、3年前かな。まあ、スマホが僕持ち出してそんな経ってないんで、多分2年ぐらい前だと思いますけど、この千里中央、雪降ってました。
なるほど。時々雪があってね。
そうそうそう。
そういう映像も残してますけど、うん、我々。はい。
こちらは富田林市の。
富田林ですよ。
富田林来ましたね。
これはもう、それはすごいですよ。
去年の大事件でしたからね。
これからも高重さんの富田林ですからね。
はい、古民家ピンポン地球、あ、ごめんなさい、これ読み方あるんですよね。古民家ピンポンテラスで初めての正月を迎えました。
なるほど。はい、
私自身は大晦日から昨日の3日まで、
はい、
南港あたりの倉庫で某アパレルメーカーのピッキングアルバイトをしておりました。
でしたね、稼がんとね、うん、はい、
一日中だだっ広い倉庫内で台車を押して走り回っていました。
はいはいはい、
まあ、こんなバギーじゃなくてね、
うん、今度は台車ですね。
台車やったことですよね。さあ、ピースラン2016年ヨーロッパランニングの旅のパート2に向けてあれこれ準備していかなければなりませんと。まあ、これ17年なのかな、はい、2016って書いてるけど。
ああ、まあ、ちょっと、たまに間違えます
。そうですね、
はい。
旅の資金はもちろん日々の生活をまともな状態にしていく必要もありますと。
うん、
好きを仕事にしていることの難しさを思い知らされながらも、
はい、
諦めなければ夢は叶うを信念として邁進していきますと。
はいはい、
書いております。まあ、今年も高重さん、ね、どういう活躍をされるのか、
ね、
ということなんですけど、また僕らも期待していきたいなと。
まあ、いつもあの教訓が入ってますのでね、
はい、
なんかありがたい気になりますよね。
そうですね。
このお便り読んだ後はね、
はい。2017年もいろんな夢と希望が詰まっています。
うん、
皆さんにおかれましても最高、そして最も幸せと、まあ、これも最高と読むんですかね。
あ、なるほど。
最高にハッピーな一年となりますようにと。
はい。
ありがとうございました。
我々にまで、聴取者の方にも気を使っていただいてる
という ね、
なかなかできない。
僕らも勇気をいただいております。
ありがとうございます。
は
い、
そしてね、
はい、
この、これいろいろいただきまして、
はいはい、
音してますかね、これ。
ああ、まあ、そうですね。聞こえてるんじゃないでしょうか。
年賀状で。
年賀状をね、今、ちょっとパチパチ揃えたところですね。はい。はい、
まずね、まあ僕が一番びっくりしたのは、北に美穂さんからの年賀状ですよね。
う
ん、
ああ、そうですか。
北に美穂さん、去年はお子さんが生まれましたね。
ねえ、ほんとよかった
ですよ。すごい一年やったわけなんですけど。
ほんとにね、頑張らはったね。
はい。そのお子さんの写真がこれなんですけど。
おお、これ何ですか。
これ子供ですよ。
ちょっと見こいいよ。
これね、北にさん、あ、金太郎の格好してあるんですよ。多分それ、まあ、あの。
おもろ椅子に座って。
うん。まあ、何ヶ月かの記念で撮られたんやと思いますけど、まあ、100日ぐらいの記念かな。腰座ってますからね。まあ、3ヶ月ぐらい経ってる頃やと。首も腰も座ってますけど。
大きなまさかりを持ってますね。
そうですよ。
この顔、これ北にさん
に。似てない。ご主人に似てるんですよ、これがね。
いや。あの人
目から鼻から、うん、ほっぺたから口から、
あら、 ここまで金ちゃんに似るもんですか。で、北野さん腹貸したみたいな感じやね。
いや、まあ、どっか似てくるんちゃいますか。男の子ですからね。男の子はお母さんに似るとよく言われますから。まあ、それもほんまかとは知りませんけど。
いや、まあ、見事ですね。まあ、お父さん嬉しいよね。こんだけ顔に出たら自分が知人だみたいな感じでね。
知人だな。
いや、知人だよって悪いけど、まあ、
これから大きくなりますけど。
元に戻ったというのか、まあ、出た時の感じや
な、ね。なんか乾燥自分みたいな感じで、水含ました棒で大きくなる。
あらほというか、人の言葉何言うと
まあ、そんな北に美穂さんからも。
はい、まあ、もうこれはもう、新年の挨拶。特に嬉しいですね。ありがとうございます。
あと、
は
い、あの、タブジャブルさんからも。
タブジャブルさん、今日もちょっと電話もあるんですよ。
あ、電話行きましょうか、もう。そうやったら。
よろしいか？
よろしい、行ってください。
途中になりましたけど、はい、まあ、非常に我々がびっくりするようなことをまた始めはるっていうんですが、
あ、そうですか、
こんなこと書いておりますね、はい、じゃあちょっとあのガラッケーでございますが、ガラッケー蓋開けましたね、はい、開けました自由たらかんね、何本さんのお経みたいな感じになってきましたけども、
さっきの商店街の八百屋のおっちゃん、
あ、そうですね、開けましておめでとうございます、はい、今年1年の番組と皆さんのますますのご発展をとご活躍をお祈り申し上げております、
はい、
などという堅苦しい挨拶は抜きにして、お、今年もよろしく頼みますさということですね。
お、いいですね、
はい、さてさて、おい、1年の初めということで何らかの抱負なり目的なりを、うん、目標なりを語ればかっこいいのでしょうが、
はい、
あいにく自分にはそんなに大それた大それたものではありませんと。
なんだそれ。
まあそう書いてある。
はい、
はい、せいぜい、鉄道全線環状に向けて、あ、今年は最低1000km ぐらいの未上路線に乗りたい。
いや、ほんま早線とね、早線となくなりますからね、ほんまに。あの北海道なんてもう本当偉いことになってますからね。
昨年は1000キロちょっとだけと。
あ、それでも1000キロ行ったんですか。
そうですよね。ということを考えて、はい、何を考えてということとですね、はい、で一旦切れますこの鉄道のことには、
はい、
次に何を考えてか、
はい、
年末から練習を始めたピアノ曲を弾けるようになりたい。上手にと書いてますけどね、弾けなくてもいいと書いてますが、ということぐらいでしょうか。
いや、新しいこと始めましたね。
まあ今年もぼちぼちやっていこうと思っておりますと、最後にちょっとだけ真面目なことを言うと、
はい、
地方交通をめぐる情勢はますます厳しくなることが予想されます。
そうですね、
てっぺんも言いました、 JR 北海道の状況はすでに皆さんご存知のことかとも思いますが、
急に来ましたからね、ほんまにね、
JR 四国も厳しい状況となっております。
いや、ほんまに
JR 西日本も、三江線の廃止が予想されており、うん、予断を許さない状況になってきております、
はい、
また鉄道のみな、のみならずバスも危機的な状況です、うん、各地のバス路線が廃止された結果、人気番組ローカルバス乗り継ぎの旅から大川陽介さんとい う,
う、
これ恵比寿
吉和さんかな、
なんか降りるというようなことな、
漫画家ですよ。
そうですか、
ガロとかに出
しちゃった、そうですか、ちょっとうまく、それありがとうございます、
大川さんと恵比寿さん、
降りることになったと、まあ、か
あ、降りるっていうのはその番組を辞めるってことです、後半
するという、
あ、
もう辞めさせられるというか、
だからそれぐらいその路線が消えてるってことですかね、バス路線がね、
そういうことからね、まあ、分かりませんね、普段それらの路線を利用していない自分が、うん、廃止反対を唱える権利はありませんし、
うん、
そのつもりもありませんが、うん、偉い偉い政治家の人たちには真剣に考えてほしいと思っております、うん、まあ
ね、だからその代替案も含めてね、
はい、はい、
ということ
ですね、まあリニアと違って意味はないし、
はい、
今日やお金になる話ではないんですけどね、と本質をついております。
そうやな、
新年早々暑くなってしまいました。
あ、そうですか。
がしかも時間が切れでまとまりもございませんが、
はい、
今年も鉄道や交通機関に関わる情報は変わらないということでご容赦くださいと言ってあります、
うんうん、まあ、また僕らもあれですよね。
そうですね、
踏切ボラボラしたいですよね、
そうですね。それと、まあ、先ほどてっぺんも反応しておりましたようにですね、
はい、
なんかピアノをね、もともとあの人バイオリンのセミプロの腕持ってあるんですよね、演奏会に
出会った。そない言うてええんか、セミプロって。
まあまあこの頃、うん、そういう人結構、まあ、増えてきてまして、まあ、セミプロ、セミセミプロぐらいかな。
でそれ油ゼミぐらいか。
まあ油ゼミ、
熊ゼミまではいかんけど、
うん、熊はちょっと行ってないですね。あのただピアノも始めはるということでね、
あ、
やっぱあの何ちゅうか、
まあ、
博士が
大きいですからね、タブチャブルさん、
うん、あ、まあ、
ちょうど体格は、ね、こうなんかストロークもでかいし、
うんうん、
ね、こうええ感じでこう、
要するに
こう
ストロークで、
あ、ごめん、これバイオリンや、
バイオリン、
いや、ピアノもやっぱ指大きいと得ですよ。
まあそうかもしれ
ません、端から端まで届くじゃないですか、
はい、まあひょっとしたらこの番組で、
はい、
タブチャブル博士のピアノリサイタル、
BGM 作ってくださいよ。
まあそうですね。
木田先生に頼むことはできないけど。
それはあの人に頼んだらご相当です。
田淵三郎さんやったらやってくれるんちゃいますか。
そうですね。はい、一遍それもまた、バイオリンと合奏しはったりしといてね、うん。右にバイオリン、左にピアノ
とか。ああ、いいですね。コンピューターでこうね、うん、あの、音合わせて。
いやもうそんなんせんと、体で合わすんですよ。こうやって弾きながら、こうやって、お前、俺とお前と持ち役になってね。
ああ、なるほどね。右でピアノ、左でバイオリンみたいなね。
そうそうそうそう。
あ、いいですね。
はい、そういうのやってほしい。まあ、いらんこと言うておりますが、はい、今年もよろしくお願いいたします。
はい、あと1000キロ頑張ってください。
はい、そうですね。
行きましょう。1000キロやりましょう。
はい、行きましょう。はい、じゃこれ置いておきましょう。今、蓋しました。僕、ガラケーです。
はい。で、あと、引き続きね、ラジオなんですけど、はい、あの、アリキンさんから、いただきまして、ね、格闘カメラマンでございます。で、もう、去年すごいね、アリキンさんの年賀状っていつもめちゃめちゃ凝ってるんですけど、うん、今年は、はい、去年撮影された、はい、その有名人とのツーショット写真が、裏側にいっぱいもう印刷されてます。
もうなんかお風呂屋さんの細かいタオルみたいですね。もう敷きまくってる時間
に、ね。あの、この前の、あの、七福温泉
みたいな、ね、
感じでございます。まあ、例えばね、これは、アントニオ猪木さん。
ああ、もうちゃんと、ツーショットですか、はい。ツーショットですか、
はい。あとね、アーネスト・ホースト。
あ、なんと。
これ、キックボクサー。オランダのキックボクサーですね。
ちょっと私はちょっと、は
い。あと、大仁田敦志。
あ、いや、これ知ってます。
プロレスラーですよね。はいはい、電流爆破有名ですけど。他はね、高橋直子さん。
あ、そう。
マラソンランナー。
例のあのね、可愛い人ですよね。
うん、あと、有森さんもいますよね。
なんとなんとなんと。
で、他ね、石田純一さんとか。まあ、これ芸能人の方ですよね。
芸能人かな。あとはね、
そのまんま東さん。
いやね、なんかどっか知事やってはた
してますか。そう、宮崎県です
ね。ね、そんな記憶がありますよね。
あとはあの、スポーツ選手、あの、檜山さんね。
あ、なるほど。
元阪神タイガースですよね。
はいはいはい。
まあ、あとはもう、いろんなプロレスラーから、ね、芸人さんから、ちょっと誰かわからん方まで。
もう色もそなめですね。
まあ、本当にアリキンさん、ほんますごい方で。
力強い
方です。その方からいただきまして。
はい、ありがとう。
また今年もアリキンさん楽しいことやっていきたいなと。
そうですね。はい。まあ、いろいろご指導というか、ご鞭撻をお願いいたします、
うん。あとね、あの、懐かしい方から言うと、あの、カメラマンの恵比寿さんから。
恵比寿さん、懐かしい。
いただきまして。
まあ、多分聞いてくれないと思いますけども。
は
い、
多分これ、琵琶湖背景に。
あ、あの人ね。
はい。ご家族と4人で映っておられました。これ、後ろに映ってるのは、伊吹山かな。
多分、
平さんかな。
平かもわかりませんね。
まあ、ただ、大津の方なんで、
うん、
もしかしたら、ね、いや、伊吹ちゃうか、大津やったら。
伊吹は見えないですよ、大津からは。
あ、そう。あの、うんうん、あれ反対側じゃなかった、あの、孤島の方やろ、伊吹って。
うん、いや、あれは、あの、三上山のあたりです。伊吹はもっと、湖北ですよ。
そうですか。このあの、例の、滋賀、琵琶湖の独特のこの漁法。うんね、
ああ
この竹串みたいなこう立ってるやつ。
ああああエリアね。
エリア、エリア。もう映っております。
はい、はい。
そんなもいただきました。
あの、平山家か、平、はい、山家でしょ
う。あとね、はい、珍しい方がいただいてまして、あの以前、まあ、文雄君と僕で二人で行った、はい、あの、神戸の元校の、
元
校2番街の、ミスターボンドさん。
ボンドさんいつもくれてありますよ。
はい、いただきまして。これ多分、あの、なんていうか、三世代ですね。息子さん。
そうなんですよ。
で、お父さん。
はい、
で、まあ、おじいちゃんみたいな。
そうですね。
この三人が映っております。
まあ、三人とも僕らお世話になりましたもんね。
そういうことですよね。
あの、まあ、元校のあたり、あの、高架下がどうなるか、ちょっと妙な記事も出ておりました。
そうですね、
心配しております。
はい、うん、まあ、そんな、ミスターボンドさん、あの、元校の二番街で、
はい、
あの、アメリカの、
そうです。
カジュアル、そう、ショップやってある方
ですよね。昔から有名な店です。皆さん、はい、男行ったらまたボンドさんよろしくお願いします。
あと、藤田さん。
はい、ありがとうございます。ゆかさんですね。
ゆかさんでございます。
はい、おいっ子さんがね、スポンサーがついて、いよいよ東京オリンピックということで、うん、フェンシングの選手ですよね。
そういうことですよね。はい、楽しみです。
ありがとうございます。
他には、あ、上門さんです。
あ、これはすごいですね。
いつもボリューム満点の番組ありがとうございますと。
ありがとうございます。
書いております。
上門さんに、はい、ね、我々の JOBBB の取材表を作ってもらってあきませんね。
いや、そんな言うたらダメですよ。
あ、そうですか。
はい、
す
いません。それ、つかんでいいですからね。
はいはいはい。
あと、先ほど新聞記事いただいた松井さんからも、
はい、松井さんいつもありがとうございます。
あと世界五大陸じゃないですね、
はい、
この方は世界130カ国
これはもう
11万キロ自転車で
地球舐めてるような人ですよ、
はい、自転車でずっと旅されてた中西大輔さんからもいただいております、はい、中西さん面白いよ、うん、中西さんのメッセージおもろいよ、
はい、
春は山菜採り、
はい、
夏はエビ採り、
はい、
秋は栗、これはこれなんていうのこれなんていうのくるみか、
うん、
栗くるみムカゴ拾い、
うん、
冬はタコ取り。タコ取らはったね。
あ、そう
オクトパスのタコかな。日本の四季を楽しんでいますと。
なんか取ってばかりしてありますね。
そうですよ。
もう最終、狩猟採集民になってあります、
ね。この方とね、山行ったら、 まあ、食える山菜をいっぱい教えてくれますからね。
何そこでもね、転げ落ちるみたい取りに行かはってやね、
うん。なんか猿みたいな感じ
で、ね。降りて、上がってきられるんだよ、道路からもう、山菜持ってですね、上がってきられる。
まあ、罠にかかないように気をつけてください。
そうですね。要はね、家持って帰ってね、お母さん料理してもらって、
ね。そうそうそう。あの、天ぷらがね、ものすごく美味しいんですよね、山菜の天ぷらが。
ありがとうございます。
酒井さん、酒井和夫さん。
うわー、これまた大物です、
うん。今年も素晴らしい一年でありますように、お祈り申し上げますと。
ありがとうございます。
八尾からいただいております。
ありがとうございます。本当お世話になってます。もう皆さんのおかげで
あとねオリーブさん
オリーブさん来た
美穂さん来たオリーブさん来た、
はいはい、
今年も JOBBB の発展を祈りつつ
うわ
より多く万歳ができる年にしましょうと書いております。
あ、
ほんまです
ね。
東京から来てますね。
まあ、今はね東京でディレクターやってはりますから、まあ、関西も時々帰ってきてくれないと、ね、ちょっとしばらくお会いしてないですね。お会いしたいです。
あとね、はい、この方ちょっと誰かわからないんですけど、
はいはい、
あのいただいておりまして、
どんな方でしょう、
こんな書いてますね、
はい、
ご無沙汰して失礼しています。
はいはい。
JOBBB ラジオの飛躍を期待しています。
ありがとうございます。
81歳になりましたと。
はあ。
誰でしょうかね。
え、名前ないんですか。
いや、ないんですよ。
あ、あの、カツと書いてある人違いますか。
そうそう、あの、カツ魚のカツです、
ね。うん、まあ、勢い出せよ、元気やろうと。はい、あ、そう
ですか。ジムに通って筋トレやヨガでアンチエイジングをやっていますと。
はあ、その漢字に言うとなんですけど、自分の住所とかは
ないですね。たまにこういう人言い張るんですよ。
いや、もう年配になってくるとね、時々そういうことを私もやることがあるんですけども。
まあ、ふみやくんもたまに。
勝さんどうもありがとうございます。
勝さんちゃう。いや、勝慎太郎ちゃう。
まあまあ、ちょっとその、
ざとい
言うたら、
ね、あ、だそうですか。
うん、ちょっと失念しはったんですよ。
まあまあまあ、それたまに人間そういうこと
は。ああ、そうです。それから大丈夫ないですよ。はいはい。
あと、あの、あの影絵芸術アクト座の安西さんからも、
は
い、いや安さんって何でもな、
安さんな、
いや、はい、そういう人おるけどさ、はいはい、安さんっていう人はな、
はいはい、
何でも省略しちゃあかんよ、
安西さんです、
安西さん、はいはい、僕要は安西さんって言っちゃうんですけど、
ちょっとね、ああ呼んでもらうんですよね、
あとね、はい、あのスイスからも
いただ
いておりまして、あのアルプスの三山ですよ、ユングフラウヨッホ、ユングフラウと、アイガーと、これはユングフラウかな、
うん、ち
ょっとどっちか分かんないですけど、うん、まあ綿皮かなんか映ってると思います、
ちょっと地味なよね、あれユングフラウはね、
やっぱりね、マッターホルには負けるんですよね、テルマットには負けるんですよね、マッターホル綺麗ですからね、本当にね、
そうですね、はい、
あとはあの、あ、これね、竹地さんから、
はい、ありがとうございます、
あの市会議員やってありますけど、
そうですね、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、はいはい、
まあ、他にもいろいろありますが、
はい、
まあこんなもんかな、
うん、まああとまた来るかも分かりませんけど、
そうですね、
今日のところはそんなとこかも分かりませんね、はい、抜けてる人がありましたらキーワードセンターとかや
ったら、なんか忘れてることあるような気がするんですけど、大体僕らいつもこれ放送終わってからあれを忘れとったなみたいな、うんうんうん、ちょっとお茶飲みますね、
茶飲忘れて
ごめんなさい、ちょっと
ね、咳込んでいますけど、ね、どうしたいの、大丈夫か、
うん、
はい、まあ安倍さんのお話もしたし、ダッタンジンさん、松井君言いました、
はい、
で福島アナウンサーの話もしました、うん、まあ、他の方もいろいろあったんですが、
あとね、さっきあの紹介しました、藤田さんからビッグアイズの1月分、
はいはい、
いただいてまして、
この藤田さん、ビッグアイズをやってる編集長なんですけど、
はいはい、これもありがとうございます。
面白いですね、今日西尾岸に訪問した、あの人、ほら、世界遺産、ずっと世界中回ってましたんでね、今回トップが、多分西尾岸じゃないちょうど
かな、やっぱ鳥年やからね、表紙が鶏になってますけど、
うん、ね、ありがとうございます。
これね、
はい、
どこに書いてるのかな、あ、これか、ワールドアイズ、
うん、
でっかいお目目で世界の旅、
あの人目が大きいんですよ、可愛い子ですよ、
あ、そうなんですか、
うん、あ、こっちグッシュに来はったことあ
ります、来ましたね、
はいはい、
今月の世界遺産と書いて西本願寺、はい、
ですね、
古都京都の文化財と、
はい、
書いておりました。これは別に怒りはないわけですよね、この前の USJ みたいに、
あ、もう西本願寺はもう何の怒りもないですよ、
あ、そうですか、
素敵な紹介をしてはりますよね、
あ、2017年が始まりましたが、はい、まずは恒例の純子さんイラストで昨年を振り返ってみましょうと、
はい、あ、紅白みたいですね、
はい、お題はいつも純子さんにお任せなのですが、
はい、
これまでは、
うん、
え、去年だったっけ、ずいぶん前のような気がするそんなテーマもありましたが、今年は全部記憶にしっかりと残っていますと書いてますね、
そうですか、
昨年の出来事はどれも強烈だったのかもしれません、個人的にはリオパラリンピックに大盛り上がり、
はいはいはい、
そしてですね、母の入院期間と重なり、福岡で夜中まで車椅子フェンシングの試合をインターネットで観戦し、すごいですね。
いや、そのおいっ子さん、車椅子フェンシングのね、はい、選手さんですから、はい。
おいは出場を逃しましたが、
はい、
仲良しの選手たちが活躍する姿が嬉しくて、ワクワクしました。は
い、ね、関係者が出はるとそんなもんちゃいますわね、
うん。で、下の方になんか絵がいっぱい描いてるんですよ。
はいはい、
トランプ。
はいはいはい。
そして、 これドラッグって書いてますね。これ清原さんのことなんかな。
かもしれませんね。
なんかライオンズの帽子、あのヘルメットかぶってる人が、あの演じてますから。
やってますか。
はい。はい、あとは、うん、PPAP って書いてますね。これ多分あの人ですよ。
はい。
あの、何でしたっけ。ピコ太郎。ピコ太郎。
ああ、それ僕まだ見てないんです
よ、ね。ピコ太郎見てくださいね、はい。結構面白いと思います。
あ、そうですか。
はい、あとはポケモン GO とかね。
もう、なんか普通の世間の、もう動きみたいな、はい。
そういうことですよ。
もうちゃんとこう、
ちょっと絵で、かわいい絵でね。
うん。うん、
あとね、これなんですかね。黒田 VS 大谷って。これ多分日本のプロ野球の。日本シリーズ。
そういうこと
かな。
うんうんうん。
あとはね、ゲスって書いてますね。
あ、そうですか。
って何、ゲスって何ですかね。あとね、はい、スマップって書いてます
わ。これ、スマップもあの人、あっちゅうんが世間、なんかこの前朝日新聞見たら、何ページかもその、もうスナップの応援してる人の名前がいっぱいあって。
スナップちゃう。スマップや。スマップ。N と M 間違えた
から。あ、そうですか。まあスナップですから、はい。スナップの応援してる人のね。
はい、
すごいもんやな、思ってね。
これね。
ほんま。
いや、僕の周りでもいますよ。スマップ好きな人。
あ、そうですか。
熱狂的ですね。
皆さん、ね、まあ、こんな言うたら憎まれるか、バカにされるかしらんけど、ちょっと分かっておりません。すみません。謝っておきましょう。
まあ、そんな楽しいビッグアイズもいただいております。
ありがとうございました。
はい。まあ、他にもありますが、
はい、
まあ、このあたりでということで、はい、2017年初っ端の JOBBB はこれで終了いたします。
はい、これからも頑張っていきましょう。
はい、皆さん、最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。
革命の年です、我々。
革命、はい、革命いきますか。いろいろ変えていきます。はい、あ、で、僕、来週からはタイに行きますので、
そうかそうか、
タイと大阪、
はい、
そしてまあボストン、通称ボストンのこの3次元とこ行けるかなっていうのは、
まあ毎回やってはな、
まあスイスで
ね
スイスで行けてんから、
うん、まあ
言うてもタイはあれですよ、時差2時間で関空から飛行機で多分5時間ぐらい、
そうかそうか、
まああとはまあその Wi-Fi がどうなってるかなんですけど、まあ1274メーターのスイスで行けたんですから、標高で考えたらね、もうほぼ
あのフロリダはしんどかったもんね、だけど、
あれはね、まあモーテルが良くなかったですよね。
だからどんなところに泊まるの、うん、困る泊まるところでそんなええとこでないのかと、はい、
まあ、だから次回以降ちょっと放送時間短くなるかもしれないです。
あ、まあ、ね、
まあ、ご了承いただきたいなと思っております、
はいはい、スカイプが通じればいいんですけど、
そうですね、はい、まあ、何でもあの皆さんいい方に考えましょう、物事は、うんうん、JOBBB468 は私バンバテッペイと、
はい、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
はい、
京都の皆様、
はい、
そしてボストン、そしてフロリダのノノさん、
はいはい、京都のトンビも、
はい
はい、
カラスも
活躍してください、
はい、あとコロッケ屋さんもね、
はい、
あと肉屋さんですか、
お肉屋さん、
はい、ドーナツ屋さんもね、
ドーナツ、
あと八百屋さんもいろいろ言わないとダメですが、
そば屋さんも、
そしてたくさんお便りをいただいたリスナーの皆さんありがとうございました。来週木曜日、深夜1時でございます、うん、1月の12日になるのかな、
まあ、ですかね、
そうです、木曜日の深夜1時、はい、更新の JOBBB469 まで皆様さよなら、そして皆さんまた YouTube のチャンネルの方も見て、
はい、
感想なんかも送っていただければ嬉しい、
はい、福島アナの顔も出ております、
そうですね、
見てあげてください、
それでは皆さんさよなら、
はい、バイバイ、今年もよろしく、
はい。